よし、ではよいしょ。はい、ラジオテケレッツのパ、この番組は北陸金沢の片隅から初老の男たちがなんやかんやと話すローカル系雑談ポッドキャストです。メンバーはいつものという感じなかった、私藤田で、今回メンバー宮谷さんと丸と、前回から引き続き瀬戸さんです。よろしくお願いします。
おねっしゃす。
よろしくお願いします。
あの、黙れと呼ばれると黙れなくなる人種なんですよね、僕らって多分。
子供のタイミングで
咳したくないと思えばなるほど、むせ出す。
本日、3月4日9時50分、ぼちぼちやっていきましょう。はい、そんなに
我慢できないんで、そう。
とりあえずね、今回喋りたいことがあってね、しばらくちょっと喋っとっていい？
どうぞ。
どうぞ。はい、何を喋る？
岐阜県に行ってきたんですか？
うん、うん、
まあ、ちょっと。フルス、アナザースカイですか？
アナザースカイ。
アナザースカイ。
アナザースカイ。アナザースカイなんてよくわからんのやけど。
ああ、第二のふるさと故郷みたいな。
あ、それをアナザースカイっていうの？
っていう番組、ね、
番組があったので、
ちょっと。そういう、決め台詞みたいなのはあったんですよ、昔。
あ、すいません、冒頭いいですか、ちょっと喋っても。ごめんなさい、一瞬、ちょっと僕、餃子食べたんで、皆さんすいません、臭かったらすいません、言ってください。
わからん。大丈夫。
はい。
俺は大丈夫。
というか、僕は、今まで、ペペロンチーニを。
まずあの、ペペロンチーニを思いっきり、ガーリック入れとったんで、もう大丈夫ですね、これ。
大丈夫です。
気になら、当てた瞬間に。
そっかそっか。
よし、戻すぞ、話を。
はい。
いや、岐阜に行ってきたの。
はい。
で、岐阜県の蟹市。
はい、わかります。あ、蟹才造で。
ああ、わかるね。それを説明しようかと思ったら、普通に拾ってきたの。蟹市。
蟹。
加えるに、あ、じゃあ、これじゃねえ。可能性の可に、児童の字で蟹。
にっていう。
笹を加えるでおなじみの蟹才造。
そうそう、笹の才造っていう有名な蟹才造。
蟹才造は知っとるけど。
うん。まあ、なんでかっていうと、20年ぐらい前にね、そこに半年ほどいたの。
へぇ。
当時、2000年ジャストだ。2000年の2月から6月いっぱい。
最近。最近やね。僕らからしたらね。
Q ちゃんのあの、あ
20年前。
さんも同じ。20、うん。まあ、22年前。
2000年ジャスト。2000年なんてもう大人やもんね、僕らね。
これ、ちょっと別のことも言ったけどさ。
前って20歳ちょいすぎ。ね、
だから2000年は18、19、
あ、
社会人1年目の、年またいだところっていう感じね。
うん、ああ、ふけさんあれですよね、あの早生まれやから。
ああ、そうそう、だから俺はその時は行った時点では18、ね、
俺19やっち
ゃう。フレッシュやな。
ああ、ね、で、そう、まあ当時行った会社の長期出向で、まあ半年、確か当初は3ヶ月ぐらいだったのが伸びて5ヶ月になってなかったかなって。で、まあ長期出向やから、その出向先の社員料を使わせてもらって、一人暮らし。
うん、
結構。まあただし自炊はしたらあかんっていう。ちょっと変わったルール。なんか、
どういうこと？
なんかあったらしい。
家事とか。
家事とか。
で、その代わりちゃんと、朝晩は敷地内に、寮みたいなのがあって、そこで食堂か。
うん、食べたいものは食べれ
ない。ない、うん。そこは、そこの寮の おじいちゃん、おばちゃんが作ったものを。
それはそれで えぐいな。
買い食いはいいの？
ああ、別に。で、あ、徒歩数分のところにコンビニがあったから。
ああ、カップラぐらいは作って食ってもいいの？
ああ、でも、ガスが来てないから、やろうと思ったら電気ケトル持っていかないかな。で、そう、2000年のその頃、電気ケトルどの程度普及しとったかなっていう。
わかったかもしれない。
ないことはないけどっていう。まあまあ、今みたいにその、1000円2000円で買えるもんじゃなかった気がするから。だからその選択肢はなかったから。
焚き火
焚き火にしても。
焚き火にしても、2000年の頃ってどんな、その、キャンプ用品のバーナーとかって
あるあるある
ある。あるけど、
ガスバーナーは
もっとごっつかった。
ごっついかもしれんけど、山グッズとしてはもちろんあったし、
うん。いずれにしてもそんな選択肢、もう頭にはまっさらなくて、もうなんかあったらコンビニ行って、買い物買ってくるぐらいの感じで。
若かりし、これ。
ね。まあ、まあ、部屋一部屋、うん、と、テレビ一台が、まあ、支給されて、あとは、当時初めて買ったノートパソコン持ってったりとか。初めはプレステ持ってって、確か途中で、そうだ、プレステ2買ったんだ、向こうで。で、プレステ2に切り替えて、みたいな。
一部屋一人やね、もちろん。
そうですね、一人。ただ、まあ、1000枚かよね。ワンルーム。
壁止まったけど、ドンって
な。あ、ないない。多分隣の、多分、隣同士でその、3人で行ったの、長期出向、うん。だから3人で並んどったんじゃないかな。なんかちょっと覚えてないけど。
そう、下世話の話、女子を連れ込み OK なんですか？
知らん。顔。
顔。
あっちゃー。よーし。
はい。
まとまったりし、コロナで。
まあ、初めての、県外というか、今のところ唯一だな。石川県の外で住んどったのは、どんだけ。
なんか、ね、いいね。浮き足立っちゃうね。
特に東京だと思う
んですよ。西のその庭っぷりにもよるんで。
いや、全然。
ああ、まあ、
全然。
そうですね。
工業団地があって、その周囲に店がいくつかあってって感じで。
スナックとかあった
繁華街。
いや、ああ、あったのかな。その、管理士の市役所とかが、まあ、今回ちょっとぶらついてみて気づいたんやけど、その辺には何かあったけど、当時その辺には近づかなかったから。
なんつうの、何そうん。
ちょっと郊外に。その量があって、なんか行こうと思ったら、ちょっと電車乗る感じか。
あれ車とか、
そうか、車も持ってったらあかん。だから、なんか昔なんかやらかしたやつがおるんやろねっていう。
あ、
で、その代わり、確か自転車使っていいよとか言って、ママチャリなんか置いてあった気がするけど、一回も使わなかったから。
なんかやりにくいね。
うん、と。まあまあ、うん、制約終わったものの一人暮らしを満喫してっていう感じで。うん。で、いろいろと思い出があったから、その、ただその後、もう、全然、縁もなかったし、レースの時に車で近くを通ったぐらいって、全く行ってなかったところに、まあ、思い出を頼りに、まあ、時間が大体朝から、まあ、昼過ぎぐらいには出ようかなと思ったから、まあ、3、4時間。
贅沢な時間の使い方をしましたね。
いや、特に本当、別に何ともまずぶらつこうと思ったぐらいで行ったんやけど、なかなかにね、有意義な時間やったというか。
ああ、いいと思うよ。それ素晴らしいよね。
楽しかったなっていう、うん、
その当時は楽しくないんやおそらく。
いやでもそれなりになんかその辺ぶらついたり、初めて満喫してたのその時じゃないかな。当時金沢でも満喫してちょっと駅の方行かんとなかったけど、
ニュースペースとかあった、
うん、と思うけど、うん、当時そのカーニーで、まあ、今みたいにネット云々じゃなくて本当に漫画本棚がずらーっとあって、で、喫茶店コーヒーが出てっていう感じ。
いい、頭痛くなるぐらい本読むってやつよ、なんかバカみたいに。
とか、
昔ながらの、きついな。
何見ようってなれんね。
当時は
マスター。パーとか呼び出す。
当時マスターキートンとかに乗ったね。
ああ、もうちょっと、おしゃんな。
おしゃんというか、ちょうど、
ファイナップルアーミーじゃなくて。
ファイナップルアーミーそっち。
ファイナップルアーミーはね、持って
た。社会が。
持ってたから。
あ、持ってた。
当時あのコンビニであった紙のコミックで買ってて、パイナップルアミは全部出てたんです
。ジェドゴーシ。
ジェドゴーシ。で、マスターキートンが出始め。毎週水曜日かなんかに出て、それを紙のコミックで買っとったんやけど。
あ、いや、まあ、そうか。もう、あれはコミックスとしては全部出
てた、ね。出てた、完結してる状態で。もうモンスターが何巻かあるという。あ、モンスターじゃねえよ。20世紀少年が、確か連載始まるとかって言っとった
頃。あ、そのぐらいなんや。うん、
で、マスターキートンが紙のコミックで、コンビニで読んで、まあ読んどったけど、その先知りたくなって、その満喫で読んだりとか。あと、一個覚えてるのが、なんか、やたらとうまいトンカツ、あ、カツ丼の店が。カツ丼。まあ、やたらうまいのは当時の感覚である。一個はっきり覚えてるのが、まあ、普通に卵とじのカツ丼。ああ、一応、そっか。岐阜とか名古屋行くと、普通にカツ丼って頼むと味噌カツ丼が出てくるっていうのも衝撃やつ。
ああ、それが、まあ、デフォ
というか。うん、で、うん。ただ、俺は、卵とじが食いたいから、毎回、その、卵とじのカツ丼食ってたんだけど。
それって、卵とじカツ丼？
店にも言ったけど、そうね、卵とじカツ丼とかって書いてあるから、うん。で、うん。場所によって、なんか、カツ丼、カッコ、卵、カツ丼、カッコ、味噌みたいな書いてあったりしてたかなっていう。だけど、うん、その、よく言っとったところが、本当に、10人、もうちょっと入れるかなぐらいの狭い店で、まあ普通にカツ丼卵とじなんやけど、下のご飯の一番下が、卵かけご飯になっとった。
おぉ、
これ初めて食った時に、そう、あ、いいリアクション、いい
リアクション
。そう。めちゃめちゃうまかったという記憶があって、もう毎週末、あ、そう、さっき朝晩の飯出るって言ったけど、土日は出ない。あくまで平日だけ。だから土日は3食自分でなんとかせにゃあかん。
ひどい話だ。
実際はできへんから、どうするかというと去年に外食になる。
自炊できるのや
ら
ない。
だから、したらあかんからね。
わかるけど、うん。
だから、で、それで、毎週、どっちだったかな、確か土曜日だったか、ほんとそこの、ほぼ毎回そこ行って、
でまあ。太りそうだね。
ああ、でも、当時も18やったからね、あれし、まあ、そこまで、歩いて2、30分かかる。
地獄ですか。
で、だって別に、一日中あれだったもん。
地獄ですね。
自転車使えるのに使わんかったから、もうどっか行く。確かそう、うん、確か
に。め
ん
どくせえじゃん。ね、ご飯食べに行こうってなるが、
まあ、本当に面接だったら目の前のコンビニ使うけど。
ああ、でも、そこで食べないけど。コンビニで食べないけど、だから。まあ、家持って帰って、その、ラーメンとか食えるわけよ。
ああ、でも、弁当
か。おにぎりとかぐらいならいい、うん、
で、うん、その店とか、あと、まあ、うん、ちょいちょい立ち読みしとった、ブックオフじゃないけど、でっかめの中古本屋。
あどう
違う。とか、いろいろと、うっすらとは覚えとるけども、位置関係とか全然、ようわからんけど、から、とりあえずその、会社の近く、あ、寮の近くにあったファミマだけ、多分これやろうっていうのを Google マップで調べて、とりあえずそこに向かって、あとは記憶を頼りに自転車乗りながら、あっちかな、こっちかなってブラブラブラブラするっていう。
多いですね。
うん。で、まあ、スタートでつまずいたんだけど、その、まあ、そうか。まあ、車で行って自転車を落とすわけから、とりあえず邪魔にならんとこって言ったら、まあ、道の駅に止めようと思って、まあ、カニの道の駅ってあったの。道の駅、カニってとかいう感じの名前だったかな。まあ、とりあえず、ちょっと離れたところにあって、そこからじゃあ、その、Google マップ見ながら、ファミマ行こうと思ったら、もう、方向音痴が極まって、全然
あ、なんか、たどり着けんの、
ね、そう。とりあえず、南行きゃええなって言って、ただ、道って、京都みたいなところじゃなければ、まっすぐに本枠行ってないわけやんか。なんとなく言ったら、気づいたら、まっすぐに死んとって。
ああ。
あれって、の2、3回繰り返して、15分ぐらいで行けるかと思ったら30分ぐらいかかって、やっとそのコンビニ行って。うん、残ってるもんやね、でも20年前のコンビニでも。
変わってなかったっけ？
変わった。その、同じ敷地内に、ちっちゃいコインランドリーがあって、うん、ああ、これ含めてめっちゃ覚えてるわ、っていう感じ、うんうん。で、そこのコンビニから、じゃあその、徒歩5分ぐらいのところに、寮があるはずなんやけど、全然見つからんねんて。
寮がないんや。
なくなったけど、20年前からもう取り壊してしまったかなとか。
まあ、可能性もあるんで。
うん、諦めて、2番目の近いコンビニ行ってみたいな。まあ、ミニストップ。
ばっか
ミニストップですね。そう。ミニストップこっちないからさ。ね、めっちゃ覚えとって。あこミニストップもあるんやな。あるもんやな、やっぱコンビニって言って。じゃあ次にちょっと。
ポプラはあるでも。
難しい。
じゃあ、駅行ってみようって。じゃあ JR、カニ駅。
森の里しか。
カニ駅も、まあ、カニ駅がでも、すげえ新しくなって、全然、記憶と違う感じになってしまった
り。駅はどうも今、新しくして
る、うん。隣、名鉄の新カニ駅っていうのを隣やったけど、まあ、それも、なんか、小切れになってしまって、記憶と違うなって感じとか。あとは、カニ駅って、あ、そっか、もう一回、次、カニ駅は最寄りやけど、最寄りの特急が止まる駅。箕面太駅ってのがあって、そこも行ってみたら、そこは全然変わってなかった。なんかそう、残っとるところは本当に残っとるし、さっきのその古本屋も残っとったし、割と記憶のままで。ああいうローカルな古本屋って多分結構潰れとると思うんやけど、てか古本屋自体がもうブックオフぐらいしか残ってないぐらいの感じだと思うけど、意外と残っとんな。残っと思って、じゃあ次はそのカツ丼屋。カツ丼屋とか、まあ和食屋、何屋さんやったかも覚えてない。まあなんとかうどんやったかもしれんし、なんとかやって名前だったかもしれない、うん、これもう全然見つからんっていうか、
ほんとか、うん、あったらよかったね。
そうあったらこれ、まあ、一応最大のポイントはそこ
見けんかったのや。
そうそう、まあ、結論から言うと見つからんかった。
あ
もう似た風景すら見当たらんかった、うん、唯一の手がかりが3、4軒店が並んどる敷地で、駐車場もちょっとデカめの駐車場を共用してるみたいな。で隣が、ブラジルの人の雑貨屋、
うん
ブラジルの人がやってる、多分ブラジルの人の現地の調味料とか入れてるような
雑貨。工場が多いってことだ。
うん、そうそうそう。で、そこで言うとそうか、ブラジル系の雑貨屋がもう一個もなかったね。で、代わりに残ってあるタイかなんかの、その同じ感じの雑貨屋というか。
ナンプラだ。
だから多分その人もブラジル系から その、まあ、東南アジア系に変わってるんかなっていう。
うん、昔は多かったもんね、ブラジルの人。
ね。
あ、そうなの。石川はそんなブラジルってイメージないからね。
小松に多かったよ。小松ドームでブラジルの、ブラジル系の人が主催のフットサルの大会だった。でブラジル系が3チームぐらいあって、なんかタイが1チームおって、あと何やったっけな、なんかもう1個ぐらいヨーロッパ系
強そうなブラジル。
ブラジルは強かった。でタイはなんかもうみんな T シャツみたいな格好でやって、まあ、普段やってへんのよなって感じ。
現地の、
あ、
まあ、現地スタイル。
タイは誰だ、ブンナーク。
それはキャプツバ。
キャプツバ。
ブンナーク。
ブンナーク。ブンナークってのがおったの、タイ代表に。
アジア
の強かったよ。ムエタイ選手。
感動瞬足人口使うやつは中国。
それは、あ、ダメでこ。あ、でこ。キャプツバの、2回目というか、平成版のキャプツバ。いや、じゃなくて、そう、そう、上地だってブラブラで回ってね。うん。美濃太田行って、次もう一個、美濃川井っていう、まあ、ちっちゃい駅、無人駅。確か初めて見た無人駅だったから。うん。もう行ってみて、あ、これも、美濃川井は駅は変わってなかったんやけど、その周辺何にもなかったはずだったんやけど、何だっけな、ドンキホーテがなんかできて、できとって、うん、そのドンキホーテを中心になんか車屋とか、でっかい店がもう通るのにどこどこどこあったって。ここは、その駅周辺からちょっと離れただけで全然違うとか。なんかやっぱりその覚えとる風景とこう変わっとる風景が入り混じってって、これこれで面白いなって思いながら、まあでも時間も時間やし帰ろうかなと、まあ11時ぐらいかな、うん、その道の駅でまあ飯食って帰ろうかと思って、その美濃太田ってその特急が止まる駅から戻っとったら、なんか不意にね、なんかこの景色見覚えあるって、戻っとる最中の道に、うんうん、その美濃太田から1回だけちょっと距離あるんやけど、歩いて寮まで帰ったことがあるんや。これはその道やと。この記憶を辿っていけば寮に着くよと思って行ったら、あった。
寮。あ、寮は最終的にあったんや。
あった、そう。寮はあった。うん。記憶の、なんだろうな。ちょっとした陸橋のふもとにあって、まあ、要は反対車線から来たらちょっとぐるっと回るの入れみたいな、ちょっと不便、車的には不便な場所にある、あ
ったから。そこからとんかつ屋さん行けばよかったんや。
いやで、その後に最後にもうワンチャンスで、そこからの道、ちょっとトレースしてみたけど、見つからんかった。ただ、多分、こっちに、ここ曲がって、この先にあったはずやけど、そこはもう駐車場になっとったから、
なくなった。
らしい土地は駐車場とか空き地とか違う店やったから、もうなくなったんじゃないかな。うん、ただ、ちょっと寮を見せるときは、ね、ちょっと嬉しかったね。
寮を訪ねんかったん
20年前の藤田です
けど。俺です
って。俺です。あの時の俺です。
誰がおんねん
な。いや、わかんないです。
その、
まあ、おるかもしれないです。
寮のおっちゃんおばちゃん残ってるやけど、当時で明らかにもう60ぐらい。80歳でも現役ってことなかろう。
80過ぎておるかもしれない。プレステ2まだあるよ。あの時の。あの時の。
もしかしたら5に変わってるかもしれ
ない。今、入手難しい。
一回だけ、そういえば寮のおっちゃんおばちゃんに連れられてどっかの温泉行った。
え、三人で？
三人で。
三人で？
三人で。
そう。まさかの会だった
けど。
どういう関係性？
多分ね、ちょっと面白いと思う。この子おもろいわって思われたんやと思う。で、その理由が、珍しくもないから言うけど、まあ、当時、18、で、まあ、寮に入って、まあ、挨拶して、まあ、寮のおばちゃんに挨拶して、まあ、普通に、まあ、ゴミ出しのやり方が気取ったんやけど、毎週ね、俺が出すゴミに一升瓶があったの。
何歳やったっけ
?18、9やろ。ダメやろ。
醤油をそんなことはダメよ。
醤油じゃねえ。現役のあれか。なんかね、やっぱり。
こいつって思われた
と思う。うん、でも、その、俺も酒の良しな人がわからんから、なんか純米酒ならええんやろなと思って、純米酒を毎回買って、うん、まあ2000円いくらかしたと思う。その土日どっちかにで、うん、買ってた。特に当時なんかリュックとか持っとった記憶ないから、多分、その、ビニール袋に一生懸命入れて帰ってくる風景とか、その毎週、まあそうやって土日に買ってきて月火水木金ぐらいでも飲み終わっとるみたいな感じやったから、うん、それを繰り返してって、おお、飲むんやな、あんちゃんみたいな感じでちょっと気に入られた感じは。
早くない？
うん？
一週間で 一生瓶開けないの、う
ん、まあそんなもん。
そんなもんなんだっけ
俺的にも。
あ、まあでも昔だったら飲んでたかもしれないな。
若かったから肝臓
も
弱かった
から。今は無理。無理無理。もうまず日本酒が無理。
ああ、うん。まあ飲み方もね、おかしかったというか、当時、当時でもないか、まあ高校の終わりぐらいに、司馬遼太郎の坂の上の雲を読んだ、ね、
うん、まあそのシーンが浮かんだよ
ね。うん。で、秋山義振、ひどく感銘を受けたんやってね。で、秋山義振って、まあ、まあまあ、うん、有名な、ドラマやと、阿部寛がやってたんやけど、
まあ、主役級やね。
うん。いや、主役でしょ。主役で、ね、3人の主役の人やねんけど、まあ、それ、その秋山義振の学生時代のちょっと有名な逸話として、下宿先に茶碗1個しか持ってかんかったっていうのがあって、ご飯食うのも、
全部茶碗なんや。
そうそうそう。酒飲むの茶碗で、だから、いっぺん弟が下宿に来たら、弟飯食ったら酒飲めんから早く食われって言ったって、そういう逸話がある。なんかそれいいなと思って、俺も、そのさっき言ったように、あ、一応冷蔵庫あったか。冷蔵庫とテレビしかないところに茶碗だけ持ってった。
なんなんそれ。不便でで
しょ。自炊するわけじゃないから。で、じゃあどうなるかっていうと、日本酒も茶碗に入れて飲む。比較的だからペースは早かったと思う。
ああ、そういうこと、おちょことかじゃない、
うん、入れたら飲まない。
そうそうそうそう。飲み、うん。入れすぎたと思っても飲みきらんことにもねってやつ。
米もお酒も同じもんだから。うん、元は。
そうすると元は。そんなこと言ったら、何でもあり
まあ、そう、多分それでちょっと目つけられるというか、面白いなって思われたのか、そう、おっちゃんと一緒に、どこ行ったか覚えてないってね、どっか車、
ね、
車乗ってどっかちょっと山手のところの風呂入って、帰りなんか、いわゆる、なんだっけドライブインじゃなくて、
いやそれこそ本当にね行って下宿おったかもしれない、うん
うん、俺でいい
よ俺俺一生日の俺
まあもしねおったら
あの時の俺
覚えてもらったかもしれないけど
貸してくんないってい
う犯罪者や、うん、まあでもそういうエピソードがあるっていうのは素晴らしいね、
うんうん、いや、うん、まあそれで見つけられたことは良かったし、まあかとんかつの店はね中ば開けろったから、まあ、しゃあないなって感じで。
いや、俺、お一人様って無理な人やから。
ああ、飯？
飯もそうだし、なんかその、なんかしようってならん
よ。ああ。ああ、で、そういう意味では、その、そう、今年、まあ、今シーズンというべきか。シクロクロスの、シクロクロスのレースが相変わらずちょいちょい中止になるから、あんまり遠征行ってなかったんやけど、久しぶりに遠征、まあ、要は長距離ドライブすると、なんか、楽しいな。
いいね。うん、長距離ドライブしたよ。
ただね、こうご時世、
いけいけね。
まあ、一人やから気楽っていうのもあるしね。あるけど、
ね、
あと、俺は、下道が国なんから延々下道行くから。
きつ。
全然きつくないというか、高速でなんか、別に煽られるわけじゃないけど、なんかあの流れに乗らなあかんのは、まあ、慣れない。
高速のあの、なんつうの、インターとかね、サービスエリアが好きなんでね。
そう。それはサービスエリア好きなのは俺もわかる。けど、あの高速の百何十キロかに乗っていかなくて、まあ100キロやけど、本来は100キロやけど。
確かに移動やと思うか、なんか旅やと思うか。
旅としてその、ね、いや、やっぱりなんか切り替わっていくのよね。コンビニファミマ多かったのがセブン多くなってるとか、そのさっきのミニストップみたいな知らんコンビニ出てくるとか。
その旅として確か捉えるなら、うん、あの、童貞というかそういうところも一つの、うん醍醐味やけど、まず目的に行ってしまいたいってないけど、
うん、いやまあでも それはちゃんとあの予定組んであるから、まあ下見ちゃったら6時間かかるなと思えば早めに出るし、
俺は高速でも感じるな、旅の
感じ、俺も高速でも感じる、
看板の名前が変わってくるなんて、よーおーってなって、まあ、
高速だと俺なんか余裕なんやってね、周りそのこのワンミスで死ぬみたいな、
あそれはある、それはある。
何すかワンミス
降りるとこ間違えた
ら。そう、ジャンクション間違えたらもう終わるやん。
大阪で降りようよ。
大阪周りのジャンクションとかトラウマになるから、あの意味わからん、この左と左から2番目と一番右でなんか分かれとるみたいなジャンクションと
か。まあ確かに。でも今ナビはしっかりし
てる。いやー、あれもう分かんない。
まあ分からんけど、
もうだから、ジャンクション前はそわそわ
そわそわそわ
そわなる。その時に限って奥様が。喋りかけてるから、あーってなるっていうのもあるよね。
これも失敗すること多々あるんで。も
うこの間行き過ぎたわ。
怖い。
京都からの帰り。あれなんか、関ヶ原って過ぎてないみたいな。
結構いたね。
全然通り過ぎたの。
で、高速さんね、ワンミスすると 次、結構行かんと U ターンできんよね。下道やったらね、スッと戻れるから。
俺も和倉から帰ってるつもり。
え
和倉から帰っとるつもりが乗っ取っとった。
普通ないで、それないで。
あれと思って。ね。
だった。
みんな、
ね、寝ちゃった。
みんな寝ちゃったから。
で、俺、普通に、これか、ね、金沢の方面やろうと思って帰っとったら、なぜ
さすがに気づこうよ。
同じ場所に出てき
た。しかも、輪島まで、どっか、穴水かどっかまで行ったんけよ。
穴水ぐらい。
気づかずに。今。
あれなんでやろう南に下ってるはずが、北におれんけどと思って。信じられんかった。
騙された、ね。
自分が信じられんかった。そうだろうと思って。
怖かったね。
気持ちよくしかも。みんな寝てしまったし、俺だけの世界でこう運転しとって。いつまで経ってもなんか見た風景こう出てこんな
ぁ。バーベキューじゃない、あれの時か。
あの、木の村ビレッジの時もそうだし、だだ用あるげんってね、その。
用はない。
用はある。用あんのよ。
まあでも、高速ちょっとそれが怖いなっていうのもある。で、下道の場合は、都市部いかんかければ、まあ、だいたい左端におればいいからっていう。でその感覚で言ったら今回もその名古屋駅周辺で左走ったら左折レーンっていう罠に何回かはまりかける。
あれはき
ね。4車線ぐらいだともう当たり前のように左折レーンが出るよね。
そこで無理に戻れる人
え、俺はもう
単独力ね。
無理はしない。まあ、おらんかったら戻るけど、まあもう危ないと思ったらもうスーッて曲がって、また ニャニャって曲がって戻ってくるみたいな。
都会の時間設定は朝方とか夜の深い時間に設定して通り過ぎるとかね。
うん、まさにまさに。
で行きたいな、関東とか行きたいわ。
関東はもう電車です。
そうなん
ですけど、ね、関東 も前、レースでこう、まかり行ったけど、千葉とかの風景は、割と、なんていうか、こっちの小松ぐらいの
感じ。ああ、まあ、でも、千葉じゃない。日光東照宮、栃木。
あ、栃木。
ね、栃木とまで車で行ったけど、よかったよ、ね。俺は結構好きやってるけど、
うん。埼玉も割とそんな都市部じゃなければ、本当に、うん、ちょっと行くと。
大都会は行けんけど、そのね、北関東とかは素敵やね。
全然普通に田園風景やった。
あんま変わらんよ、ね。
うん。その次の日、秋葉原のために行ったら、もう車がもうわけわからんっていう。
秋葉原なん
て。いや、これのギャップすごいなって。ほんの1時間ぐらいでこんな差出るんやって。
まあ、そこまで行ったらね、交通機関発達しとるし、車じゃない方が。
そう、うん。ってことだよね。
動きやすいってことだよね。うん。
チャリンコ最強説だった。
チャリンコ最強説
になるのか、今なんか新しくあの電動キックボットがあっちの方がいいって話になるのか、わからんけど。まあでもその自転車、そういう意味ですね、蟹島で行って、そこから自転車で回るっていうのはなかなかちょうどいい。なんやかんやで、そっか、4時間ほど走ったからね。40何キロぐらい走ったかな。
40キロ。
まあ自転車的にはまあまあぐらい。しかも4時間走って40って、時速10キロぐらい4キロっていう感じやから。全然ゆっくりゆっくり。無理
ね、そういうのないな。
まあ、うん、そう。ついでにその道の駅で、なんかいろいろとお土産ないかなって感じで、まあ、お菓子こう買ってきて持ってきたけど。
なんかそれか。うん、あ、牛って書いてある。
うん、知らんかったけど、なんかニンニクを産地なのかな、近くの。えなかなんかがニンニクの産地とかで。
えな。
珍しい、冷凍のニンニクの芽とかあった。
ニンニクの芽。
肉の芽？
違う。
ニンニクの芽は、取るよね。
取
れちゃうから。
なんか見た目はなんだろう、インゲン、サヤエンドウ、なんかそんな感じ。緑色の長いやつで。
あ、うん。なんかニュンって。
ニュンってしたやつ。そうそうそう。で、
たまに食べる。
ちょっと辛みがある。近いところだとスキヤが大体夏場にニンニクの芽牛とか。
あれね、
うん。あれが好きでよく食うんです。あれの、まあその、麺だけが冷凍で、割と、200g ぐらい。とか。
まあそういう産地を楽しむっていうのもいいね。
うん。そうそう、ね、そういうのも楽しい。
まあ若かりし頃はそんな全く
そうそうそう。当時全然興味なかったけど、
うん。うちのお友達の木村さんっていう人があるんですけど。
ああ
え、あの
相談役、相談役の。登山部相談役の、うん。
なんか変なこだわりあって、そういう道の駅に行ったら、そこでポン酢を買うって言ってるわけだ。
ポン酢？
ポン酢好きね。
そんなある？
あ、もうだから、
あれば
、うん、一緒にそのバーベキュー行ったらポン酢しか持ってこんし、嘘やろってなる。
バーベキューにポン酢って。
全部ポン酢っつって。 塩コショウよりポン酢って。いや
でもポン酢はうまい。
いやいや、うまい。
最近知った。
いや、わかるけど。
あ、舐めてた。
全部ポン酢にされると結構いい、えぐいよ。
いや、もう、もう、もうごまだれとか、いや、もう、この間、しゃぶしゃぶもしまして、家庭で。うん、ポン酢のうまさにちょっと感動しました、私。です。
いや、ポン酢は美味しいね、確かに。
水炊きとか、そういったものでも。
年を重ねたからか分からんけど。
そうそう。
あっさりしたものに。
そう。
うん。という、岐阜行ってきた話でした。で、まあ、岐阜ぐらいしかそんな縁はないけど、まあ、今後もちょっとレースの時、そんな感じで楽しめたらいいなと思ったりしながら。いいね、予定では再来週、広島行く予定。
広島
え、レースで、
うん、
うん。帰ってこれなんだけど。広島といえば火事ですか？
あ、別に広島でも結構東の端っていうか、うん、全然広島感はない。岡山から。
広島焼き。
あの、
広島怒られるんじゃなかったっけ？
広島、お好み焼きの広島。
あ、こっちか。
どうぞ。
え？じゃないの？
うん、
あのキャベツたくさん入ってる、
うん、
あ、
そうそうそう、
焼きそば
入ってるやつか。
広島焼きって言ったら、広島の人に殺されるんだかったっけ。
え、殺される
の？あれが
お好み焼きやぞ。
あ、間違えた。お好み焼きやぞ。
お好み焼き、
あれがお好み焼き、
あれがお好み焼き、そう、
広島焼きなんて言ったら、あ、
もらえよねっつって。
キャベツの甘さを感じるのはそっちね、とても美味しい。
かっこいい甘さ、素材の良し悪し、
もう春キャベツ最強。
ちなみに調べたら、下飯で12時間ぐらい。
広島ってあの島並み街道とかそこ、
あ、じゃなくて本当に、ま、もう山の中。
え、あ、な、うん、
あ、俺が目的地は
ラーメン屋さん、有名なラーメン屋さん。
尾道ラーメン、
尾道、尾道美味しいよ、
うん、美味しい、
美味しいじゃん、普通やごめんなさい、
普通、
だいぶ
普通、普通や、
美味しいというか、ラーメン、ザ・ラーメン、中華そば
みたいな、あっさり、
醤油
醤油、
うん、
いや前行ってん、あの九州に、あの、行った時に、うん、帰りに尾道ラーメン、うん、あの年末年始ってか年始で行ってんけど、うん、めっちゃ激混みで
まあまあ観光地
どんなうまいんだと、
どんなうまいんやろと、まあ、普通とは言わないですけど
そうやんけ、
お
お、それもやっぱり、
うん、ね、ラオウ
なんだろうその地域にもよるし年齢にもよるし、そ
う
そ
う、あ、美味しいよ、もう間違いなく美味しいけど、こんな並ぶのかい
のかい、
すごいなっていう、
うん、
ラオウでした
それはある、昔東京行った時にもう帰り際に駅の中で食べるしかないなっていう時に、
うん、
非常に混んでるラーメン屋もあったから、期待して並んで食べてみたら
ラオだったけ、
まあ、
まあ、ラオ
あれ何年もね、
覚えてる、
ね、美味しいけど、
うん、
そこまでして買う、
ね、ね、それはあるある、
みんなそうなんじゃない、
あ、
みんなそう思って並んで食べて、あ、もうねって言って帰ってくるんじゃない、もう
下手したらなんか冷凍のやつ激うまやったりするからね、あのインスタント、
いいふり、いいふり、
いいふり、振ってねえぞ振ってねえぞじゃあこれやめる
なんで
そう、マンゾンちゃんやって
、いや、あのメモにも書いてきたけどラーメンの自販機があるって、
あ、ちょっとラーコちゃんやろ、ラーコじゃない、
どこに、
問屋町、あ、問屋だったら、マギラ、マギラ、
ま、え、マギラ、
マギラ、
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 いろんな各その例えば新味線、新線とかのドロって出てくるやつやろ、確か
に、いや、なんか冷凍で、そう、
マルチデッパ、あ、なんだそう、どんな感じ、あ、ごめん、クロストークだ、ごめん、
マギラ、間が明るい、
明るいで、サイクルベース朝日とか、
あ、
車好きな人だったら G-FOX の近くって、
うん、別にギラーは分からん、明るい、
ベンツと、ボルボとプジョーとか、
うん、
明るい、じゃあ G-FOX の
表現でいいから、
G-FOX じゃなくて G、
まあ、マギラって G、
間に明るい、
間
に明るい、
明るい
マギラ、
明るい、明るい、
読めよマギラって読めんね
ん、テルの方、横山ミステルの方、
違う違う、明るい、
昨日、明日の、
明日の、
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 日月のやつ、
あ、まあまあマギラのちょっと入ったところに、
じゃあ読めないわ、
いや、なんで瀬戸さんはよく言っとった、昔あの
ベギラマ、
あの中華
ベギラマ、
ベギラマじゃない、ベギラマじゃない、
ギラっぽい感じ、
中華そば屋さんみたいな、あ、なんて名前だったっけ、今なくなったけど、
マギラの、
うん、あの 中華屋さん、なくなったところ。
あー。せんべろ？
違う。マギラのあの、黄色い看板の。
で、あの出てこう。
まあ、骸骨ラーメンみたいな、なんか、なんかところ。
忍耐。
違う、忍耐じゃない。わからない。
ちなみに俺今週その感じで、下流亭が出て多くて苦戦した。
下流亭ね。下流亭でもなくなった。
なくなった、ね。違う名前になったけど。
え、なんて名前やったかな。
さ、調べて。
風月、違う。うん、
違うね。
あー、なんて名前だったでしたよ。一席はどうしたの黄色いね。黄色い、その、
かすっとるね。
え風、違う。
風。
どこ
、
説明できんげんって
ちょっと一本入ったところ
お前見たらマジね、
ああチャーハンを卵で閉じたやつが好きだったんですよ
ああ
まあいいや分かる宿題宿題次回までに調べといて
天水
マギやの
天水そうそう
だ天水や
天水
お見事天水ラーメン天水そう
すげえ
うん、
あ、牛骨ラーメンに変わった
の変わったね。そう、天水。
あ、そっか。
あ、今日一なんか、
あの、あそこ、和式トイレだったんだけど、お腹痛くて行ったら、もう足が開いてきて大変だったっていう。
食事としては最低の、話題ですけど、まあまあ。今日は今食べてないんで大丈夫です。
で、その、ラーメンの自販機はその辺にある、なんか製麺所かなんかあったみたいな。
あ、なんからしいね。
で、まあ、パッケージ化された、なんかその中に麺とスープと、うん、そうそうそうで、まあ、700円ぐらい。
そうねって。行ってみたい。その、
一回
僕、ちょっとあの在宅の時に、それ聞いて行こうと思ってくると、場所がなくて。
うん。ちょっと入ったところだね。自転車で行ったから分かったけど、車だったら素通りしてしまう感じ。
8号沿いの、
うん、
ね、モロエのとこに、はいはい、ラーメン屋と焼肉屋、ホルモン光のところ、ラーメン屋横にあるので、
ね。品そば屋かな、
うん、あそこにも、なんか、ラーメン自販機って書いた看板
があ
って。
そういう世代だよね。
まあ、かもしれない。
ね、
コロナの。第7も今、冷凍は
食べられるね。
ああ、そうね。
なんか、ああいう冷凍。
助かる。
まあ、
7番でいいから
ね。そうやね。無人やしね、売り上げ勝手に上がるしね。
そうそうそう。なんか京都だとフランス料理かなんかのそのテイクアウトが自販機に売ってるみたいな。
いや、そう。フランス料理ってそういう、そう、行くことに意味あるじゃない。
フランス料理って何が代表作？
フランス料理って何が代表作？パンやね。硬いパン。
フレンチ？
フレンチの代表。
ムニエルとか。
うん、
あの、フォアグラの、ディアボロス
とか
カモ
なんか
素材は分かんない
。ヤングス風ってイタリアじゃないの？
知らない。それはイタリアだ。
もう適当に言
ってる。フレンチか。
なんか思いつかない。イタリアンならこうパスタ、ピッツァ、
チーズ入ってる。チーズ入ってる。
フレンチがないなと思って。
いや、
でなんかどうでもいい話なんだ
けど。鈴木の
ムニエ
ルとか
焼いとるよ。
あれ
焼いとる。
ガレットはフランス料理？
ガレットはフランス料理かもしれない
けど。チーズ、ガレットって、
そば粉を作ったクレープみたいな
やつ。あれね、ガレット。あれは、
そうかも、ね。なんかシャレとるし、そうかも。
シャレと
る。おしゃんな感じ。
おしゃんやわ。フレンチってなんか出てくるのが遅くて、ちょっとずつしかないんやけど、すごいお腹膨れ
る。まあまあ、結婚式とか
トータルでは
量が、
そうね、
なるやつ。
うん。
で、いい。
はい。
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 はい
は
い
ね、
はい。
自販機あるよって話を
した。自販機ってか、レトルトみたいな話しとったっけ？冷凍食品の方が美味しいよねって話。
ラーメンは冷凍でも、
尾道ラーメンから。
尾道ラーメンからまた戻るから。
もう全然戻さんでもいいから。そこから広がるんだったらさ。いや、まあ順番に、メモったニュース読み上げていこうかなと思った
んで。あ、いいよ。見て。
は
い、
ミストミックス？
次、テスコムのオーブンってのがなんか、
テスコムの
オーブンいいらしい。
何テスコム
テスコムっていうメーカーでいいんかな、まあ、オーブ
ン。
テスコム。
の何のオーブ
ン？オーブン。
オーブン機、オーブン？
そうそうそう。なんかそれが、なんだろう。なんだろう、ものを乾かすって言ったらあれだな。ビーフジャーキーとか作るのにいい。そういう機能がある。低温で。
ドライフルーツみたいなのをする
とか。 そうそうそう。
乾燥機か。
そうそう。あ、乾燥機でいいのかな。うん。まあ、肉とか放り込んで、まあ、6時間とか。
それはかなりその敷居というか、意識高い系の人じゃないとね。
いや、でも放り込んだら、もう、夜に放り込んだら朝にはできとるみたいな感じ。
いや、まあまあ、その、ジャーキーを自分で作って食べたいと思うか。
そう、ね。いや、あ、そっか。だから俺もこれはニュースっていうか、まあ、聞いてるポッドキャストで進められとったんですけど、まあ言ってるけど、まあその人らは、なんか、まあそれにハマった人から持ってきたジャーキーを食わされて、めっちゃうまいやん、このジャーキー。これどこで買おうとあったら、いや、作ったんや。
どうやって顔が見えるな。
そう、どうやってって言ったら、テスコムの、まあテスコムじゃなくてもあるみたいなこの手の、なんて言ったら、低温調理の
オーブン。いや、まあちょっと前のあの、燻製、燻製料理みたいな、
ね。そうそうそうそう。うん、で、それが、肉でもそうやし、なんかさっき言ったフルーツ、ドライフルーツもできるし、なんか、レシピがついてくるから、それ使えば、いろんなもの。
文明の利器で作るんじゃないんですよ、本当に。
楽。
調理器あるあるで言うと、やっぱそういうのは最初買って欲しいなと思って買うけども、結局、
最初だけ。
そう。電子レンジもなんかいろいろ調理器付きの。
わかるよ。俺電子レンジなんてチーンやん。
電子レンジとしてしか使わない。から、むしろ道具の方に、いいものを買った方がいいんじゃないの？いかがですか？
投げかけられる。結果投げかけられる。
まあね、よく使うもの、
ね。今、調理、なんだ、調理マシンみたいに今流行っとるんですけど、いいなとも思いつつ、今だけかもしれないと思って。
多分ね、究極自分のしたいことだけの機能しかないものでいいと思う。
そうそうそう。
だからもう電子レンジなんて入れて勝手にチンしてくれりゃいいみたいなところ僕はあ
るので、ね、電子を震わしてくれるだね。
そうそう、
電子を震わしてくれる。
そうそう、震えるぜビートですよ。だから、うん、だから本当にうまく使えんげんて。
そう、まあまあまあ、そこはまあとっかかりと、あとは、
まあ、料理するかしないかっていうところだよね。まあ、
まあ、そういう意味ではその料理の敷居を下げてくれるもんじゃないの。俺が前買った煮卵を簡単に作れるマシンもそうやけど。
多分ね、料理ってね、敷居が高いほどをやるんじゃないの？
そういう人に。
まあ、それは。全然。
いや、まあ、俺なんかその、
趣味でやる
か。鶏ハムなんてやってしまえば、もう鍋に鶏肉ドボンでするだけで。
それ、鶏ハムというものがそういうものだから、じ
ゃないか。まあ、でも、そうやって敷居を下げていけば、料理しやすくなるっていうか。するかする、まあ、結果論やけど、一応カレーまで作るようにはなったんや。
すごいね。
だからもうビーフストロガノフとか作り出したらすごいね。もう6時間ぐらい鍋の前でずっと。
それは嫌やわ。
グツグツするっていう。
それは嫌やわ。あ、で、テスコのオーブンっていうのはいろいろとできるし、面白いんじゃないっていう。ああ、そうか。だいたい、定価が1万5000円なんだけど、まあ、タイミングに、だいたいアマゾンで1万2000円とか。
もう一声 で。
いや、そう。なんか、年始のセールとかで8000か9000とか。
もうちょい。
転売屋に。
何も言えん。
2000円くらいで。2000円くらいで。
あ、でもなんか、安いやつあるみたいな、この手の、低温調理。
はい、蔵山さん。
はい、蔵山さん。
ただ、それ、安いのはやっぱ安いなりに、時間が短いとか、これ、テスコムのやつは12時間までタイマーできるから、本当に一晩ほっといて、ちょっと、細かい、いろいろとできる幅が増える。
そういうことね。
みたいな。まあ。うん。っていうのがテスコム。
次。
次、
金銭に触れんかったみたいな。
軍技が商品化されました。
軍技、ああ、それは
素晴らしいね。あえて説明もせずに軍技って言ったのに、打てば響くように答えた。正解の簡単なんだ。なんか昔、DVD かなんかの特典で限定で作ったやつが、
あれってでもそもそも元があるんじゃないの？
まあ、元は確かね、
ボードゲーム。
そうそうそう、ボードゲーム。なんか、将棋をややこしくした感じ。
ついとかやった
の、つい。
で、
軍人将棋じゃねえんだけど。
多分、軍人将棋って多分あるよね、似たような。
あるある。
飛行機とかあれね、あれですよね。
大将とかスパイとか。
うん、ある
けど、まあ、軍技はなんか、もうちょっと違って、どっか東南アジアかどっかのやつがベースみたいな感じで。
ちゃんとじゃルールもしっかりして
ある。ある、うん。で、ちゃんとして商品化したんやけど、発売して、発売じゃねえな。まあ、ルールブックがもう先に公開されてるのかな。でそれを見て、いろいろと研究した結果、うん、3日か4日後ぐらいに、囲碁のなんかプロだかなんかの人が、これは先手が絶対勝つゲームですねっていうふうに読み解いてしまった。
読み解いてしまった。
必勝手みたいなのが実はあったり、
うん。先手が絶対勝つ。こうしてこうしてこうしたらもう罪です。
そうなるな。
ただそれがちょっと読み、9手で詰みとかっていう。
小麦さんならなんとかできるん
だ。だから。で、ただルールのちょっと読み落としがあって、9手ではなかったけど、結局30手ぐらいで先手が必ず勝つ。
そういうのってすごいね。なんで分かるんだろうね。
し、難しいね、ゲーム作るのっていう。
富樫さんは、年なんでダメですって言われる。それ年に反するんで。はい、次。
あ、おぉ、いいよ。
どうでもいい話だけど、年、の話していい？
ね、いいですよ。
いや、俺が思い出せんだけで、悔しいのが、
2秒で
その、ウィングさんが最初に教えてくれた念の、
はいはい、
偽の念情報みたいなのが、
燃える念で、
うん、燃える念の方が、念と4つぐらいあったやん。
絶は下やろ。
下やったね。
実写、言うってこと。うん、で、絶。
絶はそのままやった？
絶だったっけ？念と、縁と絶と初
縁にやったっけ
縁はなんか
縁
あ縁だ
縁と縁と絶と初
縁って練習の縁やったっけ続ける
ぞ練習の縁は本当のやつやん本当の縁本当の縁がだけじゃんけど
本当の縁っていうのはその縁の点をボッとこう開いて証拠を開いてブワーッとこう縁を出すことを
それを全部なんかごまかしとったやん
ごまかしたね、
それが出てこなくて念は燃えるってことは分かったけどそれ以外が出てこなくて悔しい
絶はしたですあとは覚えてないな
定期的にそれを思い出して悔しくな
るハンターハンターを読みなさい読み返しなさい
涼しいって言われる大きい声で
その軍技のやつを見た時に俺は思い出したこれ
念か俺も念使いてえな
でもハンターハンターで思い出したなんかレベル E のいい、ね、レベル E の、マグバグ族
マグバグ族ヒントちょうだい。
婿探しに来た
女の人ね。
すごいな。いや、
東幹久の女が男になる
って。そうそうそう。
性別変えてしまった。
そうです。あれ、最近また新しく始めたリサーチャットっていうなんか研究してる人が3人でやってるポッドキャストで、それ、レベル E の、まあ、それを、の説明というか、ないけど、なんか実際にそんな虫がおるらしいってい
う。あ、そう。その、多種族を取り込むってこと？
虫じゃなかった。なんか細菌かなんかかな。あ、まあ、それがついたら、その、疲れた。
キメラと似たようなところ
あるね。ああ、ね、まあ、なんか生殖機能がなくなっていくんだったかな。
周りに。
そうそうそう。だから、マグマグ族の話の時も、特に、細かい説明はなかったけど、まあ。
全員女やもんね。
とりあえずその、だんだん緩やかにその一族が滅んでいくっていう。
恐ろしい。
やったけど、それも一応なんか、だから、もしかしたら富樫先生これ、だからそれの発表された論文が90年ぐらいの論文やったらしいから、それこれ見て書いたんかもねっていう話とか。
恐ろしいね。それが本当なのかどうかわからんけど、うん、たまたま、ね。逆説的に考えてたらそれがヒット
するわけだろうかもしれないし。まあそれっぽいことを思いついて書いたら現実にもあったって感じですね。ってのと、あと、その、実は、
東野、今
の。そうそうそう。うん、女、女性やけど染色体が男やったみたいだから性転換してみたみたいな展開やったと思うけど、あれも実際にあった話かな。なんか東京オリンピックの時のメダル取った女の人が実は染色体男やってメダル剥奪されたみたいな話が。
染色体男だけど、性器的なものは女なんだ
よね。そうそう、体は
女性
で。
うん、
で、で、面白いことに、その人はちゃんと子供産んどる。
女や
どういうこと？どういうことっていうのはわかるんだけど。で、そこからちょっと染色体の難しいなってなってたんだけど、
リソミ
ーです。染色体なんか X と Y っていう。
そうだね。
うん。なんかね、細かいとちょっと忘れたけど、X と Y、人間では X と Y なんだけど、なんか、カオウソとかちょっと変わったとこ行くと、X と Y と Z になるとか。
シティハンター
してた。で、さらにややこしい。なんか、どんどん事例上げてたけど、X1、X2、Y1、Y2、みたいな。
どんどんどんどん増えてって、裾野が。
で、メスは X1、X2、Y1、Y1、Y2 がメスみたいなやつとか。
だから、メスの方が安定しとるんだったっけ？遺伝子的には。だから、なんか、病気とかあった時には生き残るのはメスや。
し、 確か、だから、女性が男性の染色体持ってるってなるけど、逆はないんだったかな。
まあ、っていうか、めちゃくちゃその男的な力を出せる女の人ってことでしょ。
あ、いや、別に、それでもって筋力がすごいとかってことはないみたい。あくまで生殖機能の話
にな る。そこで、お、まあ、男やんって言われても。
その、
かわいそうすぎる。かわいそうだけに。
あら、決まった。
決まった。
決まった。コンボ決まった、今。
決まった。
次。まあ、広げようね、も
う。あの、オリンピックでも、最近、性転換した、元男の女性がなんかメダル取った問題になったみたいな話だ
った。元男の女性
だったな。性同一性障害がなんかで、まあ、性転換して、私は女性だって言うけど、まあ、肉体的な特徴は男性のそれを残しとるから、これはずるいんじゃないっていう、フェアじゃないんじゃない。
それはちょっとダメかもしれんね。
ただ、そうすると、どこで線を引くんですかって言われると。
もう一種もあるんでしょ。
いやいや、性転換したからないよ。
あ、ない
よ。
工事済み
に。ただ、その、もともと男性の時の筋力は残、まあ、一気に落ちるわけじゃないからっていう。それを維持しつつっていうのは、ね、
そういう。
だから、ホルモンの量で決めるのか、どこでどう決めるのかみたいな。
女と男っていうカテゴリーがあるなら、そういうカテゴリーも作ればいいだけ
ですか。 TS カテゴリー
多様性とか
言ってた
ら難しいんじゃないの。
まあ、無差別級みたいなやつ。
ああ、なるほどね。
もはやもうドーピングもありの無差別級作って。だったらロシアもバンバンいけるでしょ。
ああ、ドーピングじゃあそう、
ドーピングコンソメスープかな。
違う。ネウロではない。
松井優生じゃないですか。
ロシアのなんかフィギュアの人、ドーピングでバーンされたでしょ。なんか、あの人は、ま、なんか疲労回復かなんかのドーピングしたらしいんやけど、フィギュアスケートの世界、特に女子フィギュアの世界では、成長を抑制するドーピングがあるらしい。
逆？
そうです。要は、体重が重いと、やっぱ軽いうちに、もうすげえたくさん飛べる技をするとか、ある程度いくと、もう筋力も上がるけど、体重がそれ以上に上がってしまうからダメ。
うちの欧米人はやっぱ体が大きくなりやすいもんね。日本人は、あれか、アジアの人はそういうの少ないかもしれないけど。ちっちゃい人も
そのまま
ちっ
ちゃいもんね。それもでも生活習慣とかで変わってくる。ランナー、マラソンの人とかもだいぶそれで、
あ、そうそう。機種とかもそうやろうね、
多分。ああ、小さい方がいいかな、ね。で、そう。それがちょっとなかなか衝撃的だったの。ドーピングって普通なんか筋力増強とか血中酸素を上げるとかやけど、成長を抑制するドーピングってそれはドーピングなんだろうかって感じもしてくるけど。
それ取った途端にもうすげえ。もうジャイアントババみたいな感じ
反動で
一気にな
んかそう、うん、
昔ボーイで見た関西
君はドーピング抜けたのが強かったもん。
確かにあれ出たもん。そうだった。
ちょいちょい話題が90年代ジャンプや
ったね。ファックボールってあれよ。ファックボールって知ってる。ボーイファックボール、
あのね、多分ね、そのファックボール 2,3 回前にここで話してる。あの時もそう、丸がポカンとして、瀬戸さんおらんかったけど、俺と見合ってわーって話して。
記憶障害。
ファックボール。
記憶ショック。
丸ポカン。
記憶ショックってね。記憶
ショック。F ワード堂々と喋って
そっかそっか。
次。
続々。続長。
まあ、これ SNS やったらあんまりピンとこん話かもしれんけど。
トランプの新しいやつ。
違う。あ、違う。前回の配信の時に、ニンテンドーダイレクトで、なんか面白いゲームが、もう昔のゲームがバンバン新しく出て。
マザー2とか
ね。そう、マザー2というよりも、その、フロントミッションとか、
怪獣
も。ライバー、怪獣もない。ジューベイクストもない。まあ、そういう、ちょっと、90年代のゲームがリメイクされたけど、その、ニンテンダーダイレクトの配信のちょっと前に、それを予測して、90何パーセント当てた人もいるっていう。
なんだ、そいつは。もう完全にもうリークっていうか、そっち側の人でしょ。
うん。とみんな思ってないけど、実はそうじゃなくて、まあ、これツイッターの人やったんやけど、あらかじめ、一月ぐらい前に、もう、当てたのがじゃあ10ぐらいとしたら、もう100か1000ぐらい、もうそれぐらい、まあ、昔のゲーム、これがリミックスで、これがリミックスで、バーって書いてって、当たったの見てから、他のやつを全部消したっていう。
ああ、うん、マジシャンみたいなこと
してる、うん。で、それまでアカウント名も、なんか、なんとも、もう、何にもない名前やったんやけど、それを、消して、その、当たってるよって状況にしてから、なんか名前をゲーム記者、ゲームライターのなんとかさんみたいな感じにして、
ジョン・タイターみたいな。
ああ、そう、まあ、言ってしまえばね。うん。うん、たら、おこのジョン・タイター、マジすごいやんけ、みたいな感じに。
予言者や、みたいな。
で、1週間ぐらい盛り上がった後に、そのネタバラシして、実は、まあ、こうすれば簡単に SNS 上では人騙せるよっていう実験やったっていう。
だから結局マジシャンでもある前に正解を3つ用意しといて、
ああはいはいは
い、ね、うん、で相手に選ばせて、
あれね、あの
そうでしたみたいなね、
マッチの箱とかで、A の正解の場合はこの蓋の裏とか、 B の正解の場合はこの、引いた箱の中身とか
で、まあどれそういう頭いいよね、そういうの考える人ね。
次
おう、今日ドライでだ
ろ。いや、なんないけど、
さすが。時間、時間。
なんだ、あの、さっきのドライの機械を使ったの
か。テスト。テ
スト。マルがさ、VR のあれ買ったけど、今、AR もなんかすごいっていう。
AR って何ですか？
拡張現実。今、この見えてるところに、なんか、要は、画面がポンと出てくる。
あ、そうそう、ドラクエウォークとか。
うん。
も
う
ポケモン GO とか、
あれはスマホをかざす、スマホ越しに拡張現実や
る。なかなか拡張
機能じゃないですか。それ、まあ、それってやっぱり一つ
前。
じゃあ、それを簡単にスマホとして、メガネに、で、なんか、パソコン的な、液晶的なものを入れて、メガネ越しになんかスイッチかなんか押したところにブーンって出てくる。
もうなんか、あの、
やつが、
ミッションインポッシブルの世界やな。
ああ、そうそうそう。
スカウター。
どかっとしてソニーかどっかの、このサイズ、500円玉サイズの 4K のディスプレイを作成に成功したみたいな感じで。ってことはもうこの中に 4K が入る。
もう実際のから見たらどんなやつ映っとるのかな。
ああ、でも、ああ、なんか、スマホとかでもあるけど、なんか角度つけたらすぐに見えんくなるというか反射するみたいな。
あれか、車のフロントガラスの。
ああ、多分そんな感じだ
った。ああいう。
ホロレンズだったっけ。
ああ
。実際、ドイツかどっかの車屋さん
で、
なんか本当に整備士さんがこれをつけてやって、その実際見たものに対して何かその映像を当て込んで遠隔でオペレーターがこれはこうしてくださいとかってやったりとか、
すごいね。そんなしたらもう職人の腕って関係なくなってくる。
ここを気に使わせるというために、
実はね、それもう一歩踏み込むと、なんだなんつうの、ロボットスーツみたいな。
パワードスーツ。
パワードスーツ。今、パワードスーツって、あんまり。
アムド。
あ、違う。また90年代じゃなく
て。第2回も引用ですよ。
今、パワードスーツって、重いものを持つときにサポートするみたいな。ここでなんか、アクシュエーターなりが動いて、ギューってなるって。あれ、
トレースするってことか、動きを。
そうそうそう。それの固定とかまでつけて、そうすると、まあ、細かい指の動きを、まあ、サポートする。
筋違いそうやけどね。俺の筋と違う動きしやがる。
だから、あくまで多分、素人が、いや、くろうとがやると多分、流派の違いが出ちゃうとか、これは俺のやり方じゃないんだけど、素人が、ちょっと、だから、
まあ、
誘導してくれるんで。
ちょっと、こっち行ってくれよ、みたいな力が働くってことだな、結局。
でも、ほら、今、運転手って
もある。あるね。
あれ、クルーズコントロールの、まあ、
アシストみたいな。もうあれやね、人間の否定やね、人間の寛骨経験の否定やね。
まあ寛骨経験のデータ化っていうのでもなんかな。
だからもうその突出した人っていうのはなんかすごいね。もう触れただけでその凹凸がわかるみたいな。
ああ、もうセンサーはすごいってやつね。
恐ろしい精度でこう出す宇宙を、
ね、宇宙別にそこまでギュウギュウして
る。宇宙っていうか、スペースシャトルのその部品を作ったりとか、それで、
はいはい、極率とかの精度というか。
そんな世界に行きたいよね。いや無理ですわ。
自己完結じゃん。
いや それに伴うその時間と、なんですかね、センスと。
いや、分からん。そういうの、何
なんだ
何
ネテロかちょっと。
ああ、そういうこと
ね。
感謝の一番
好き。ずーっとやるし続けるで。
いや、それできるってなるんだ、俺するけど。念、まあ、能力が身につくんだ。
まあ、念能力
寝てる感じ。
今、どこから念能力いったの？
感謝
の
一番好きやつ。正解一番好き。
肝骨経験の話やったんやけど、まあいいか。
ちょいちょいジャンプなさん
で、ね。ジャンプ
なさん。皆さんでここだけ。
ここだけ。
まとめてないけど、そう、
こっちの列だけですよ。
二人だけで。なんか AI がさ、まあ最近でもないけどさ、すごいって言われてる。割と身近なところですの、まあ、麻雀の AI っていうのがちょっと前に出てきたらしい。
勝てんやろ、人間じゃ。
まあ、勝ち負けは結局あれ、運が絡むから。うん、
あ、まあ、
ただ一応、その AI 麻雀が、天宝っていう、ね、天に大鳥で天宝っていう、っていう、まあ、麻雀ゲーム。 ネットマージャンの部屋だけは。の、まあ結構プロの人ともおるらしいんだけど、その AI がやったら、ちょ上位 10% ぐらいまでいけるらしい。
いけるってこと？
うん。
あ、でも上位 10% なんや。
うん。だからトップオブトップって、まあ結局運が絡んだりもするんやろけど。
でもトップオブトップって運絡む中でもその強いってことだ
ろ、うん、多分さ、もう理屈じゃ説明的に何かをしてくるんじゃないのっていう。
そんなもん、様でしょ、様。
で、
某州さんでしょ。
ネットマージャンや、デジタルだっていう。様を見るっていう。
桜井、なんだっけ。
小一。
桜井小一やってんじゃん。
勝負師。
無敗の男ね。
無敗な。
そう、一応、まあ、自称というか伝説の男、伝説系。
赤木みたいな人。
あ、の元ネタなんだよね、の一つなんだよね。実際に、これは実在の人物だよね。ジャンキ。ジャンの鬼とか言ってジャンキ。
ジャンキ桜
井。桜井翔一。
すごいやろうね、もう。モーパイとかするやろ、モーパイ。ああ、俺のヒルポンって。
多分調べたら出てくるよ、動画。ニュースステーション、まあ古いけど、90年ぐらいのニュースステーションでなんかゲストできて、あの当時、久米宏さんと、あれだったかな、まあ、だからもう一人、桂田小葉さんかなんかと、まあ、ジャンタク囲んで、生放送の中で、まあ、パパパッと様を捨てるというか。
様しとった、
まあ、積み込みとか、要は、じゃらじゃらじゃらじゃらって、何でも、あんなに人に山積んだように見て、もう、あの、千鳥って、あの、要は、自分の、4つごとに、例えば、マンズマンズマンズマンズマンズマンズとか。
かっこいいな、そんなこと
できる。何だっけな、抜きも一個やったっけなんか、まあ、いや、
つばめ返し。
つばめ返しまでいかんけど、なんか、この右端のやつパッと抜いて、左端の端を山に戻すんだけど、やっとるんやけど、全然、まあ、スローで見たら分かると思うけど、普通に喋りながらやるから全然分からん。
すごいね。
かっこいいよね。
確か2つ3つやったっていうのが、
それやっとるときはもう気づいてないってことだよ、みんな。やっぱ。
うん。まあ、その目の前にいた久米さんとか、えぇ、ー、っていう。
マジシャンだね。
だから、そうだろうね。
バーでやるマジシャンみたいな、
うん。し、それもあくまで喋りながらやから、本来ならもうちょっと、さらにバレんように、さま、なんか意識をよそにそらせつつやるとか。
マジシャンやね、だから。
うん。まあ、まあ、もちろん、さま、まあ、サマーするのも強いけど、まあもちろん平でも強いよって言うけど。
そうだね。平でも強くないと、まずその、ね、平弱くて、こればっかしちゃったから、さすがにバレるやろっていう。
という。あ、何の話だったっけ？ああ、AI で。AI がまあ麻雀やるっていうの。なんか、そう。なんか数学的に AI ってその、やるんかと思ったら、じゃなくて画像解析で。
そう。AI っていうのは画像解析が、
うん、そう。
あ、そうなんです
か。なんかそう、俺知らんかったけど、その、ま、特に麻雀なんかってなんか効率でこれ切ったら何パーセント
か。統計学の世界なんかなと思った
けど。いや、統計学ではあるんやけど、その一個一個の数字じゃなくて、画面でバッて見て、これは今、
こういう
何パーです。上がる確率何パーですみたいなのも。
絵で決める。
そう、絵で決める。
絵で決める。
で、なんかその中で、なんか、そう、判定する、なんか4つか5つあって、その判定を繰り返して、上がりに向かってるみたいな。
面白いね、そういうの。誰が考えるのね、うん、そのロジックって、ね。結局人間の頭の中の縮図をぶち込んどるだけやろ、プログラム。
結局。
ただその、それが処理するスピードが速く速くないかじゃないか。
うん、ただ教え方によってやっぱり結構差が出るみたいで。
あ、その絵をね。
うん、
ディープラーニングじゃ
なまたちょっと別の話だけど、なんか、ガンは判別する AI。があって、それの、いや、先生役をしとるった人が、初めは普通に人間に教えると同じ感じで、これがガンです。これがガンです。やって、うん、なんかちょっとコツつかんで、こうした方がこの AI は覚えやすいんじゃないかと思ってたら、
人間の方がすごかったってやつ
か。あ、じゃなくて、いや、みるみるそれを吸い込んでいくというか、
ちゃんとその、ポイントが違う。
なんか、
うん、人間とは考え方が違うん
ですね。まあ難しいことは分からんかったけど、その、ガンも、その、ガンのとこ綺麗になぞるよりも、一回り、要は、ガンかもしれないとこまで含めて、本来なら切除せなあかんから、そういうふうに説明したら、もう綺麗にそう、ちょっと一回り大きくとか。
あ、してくれる、
うん、なったとかっていうから、まあ教える方も大事よっていう。
最近なんか、YouTube で、天才みたいなのずっと見とるんやけど、そういうの見とると、やっぱり、そう、生まれた瞬間からそういう人と違う生き方しとるよね、なんかね。パソコン作った人とかの話を見とったら、なんでそんな思考に陥れんのみたいな考え方とかね。
うん、まあ、わかんない。天才の考え方は理解できないと思う。
1たす100を、1個ずつない、1たす2たす3たす100を、うん、それを普通の人の子供やったら、バカみたいに1たす2は3ってやるけど、うん、その天才の子は、 忘れた。
落ち。お給料来る。
100。いや、100、え ?101 になる51かな。
え、ああ。
の連続である。
はいはいはい。
それが50個あるから掛け算ができるって一瞬で出すっていう、なんかそういうのがあって、まあ。なんでそんなこと考えれるのかな。
なんかまあ、うん、数学的天才はなんかそんな風に言うね。なんか、人によって、なんかすごい人になってると思う。その答えじゃなかった問題見たらなんか答えがパッと浮かぶから途中の式が書けない、逆に。
あ、逆に？
そう、それでなんか中学ぐらいまで評価低いけど途中でそれに気づいたらこいつマジモの天才やんけみたいな話。日本式にでいくと多分全然
ダメ、
ね、ダメだよね、うん、途中の式を書きなさい、わかんない、
でも
わかるもん、
答えがわかる、
答えこれでしょなんでって言われたら、いやだってそうだもんみたいな、でもそれは合ってる、ね、みたいな。
すごいね、なんでやろ、なんで俺はこんなバカねんのって思う
ね別にそれは、うん、そんな天才になりたいと思う、俺はなりたいと思わない、
うん、そうなりたい、チヤホヤされたんや、
あらチヤホヤされないよ、
あ、すごいね皆さんすごいねって言われてえへんって言
い
た
よ、えへん、
この年で
取れちゃったら
つまずきもんよ、でも
え、つまずき
この年で取れちゃったらつまずきだよ、
えへん、えへん、
何あいつって
あ
るよ
あんなつまみものです
そうです
そうです、
あの、うん、よろで、ね、得てしてそういう人たちってなんかコミュニケーション能力が
低かった
り、まあそれはそうです、まあ、あのヨーロッパのことわざで何時に生涯なんだっけ、暇なしだったっけな、休みなしか、天からの才能っていうのはギフテッド、与えられたものだから才能に見合った、まあ、貢献をしなさいっていう、天才ならまあまあチヤホヤもされるかもしれないけど、それ相応の責務を一緒に、
ノブレス・オブ・ノブレス・オブ・ノブリーズだったっけ、
うん、ノブレスオブリージュ、
ノブレスオブリージュ
でもいいけど、うん、大変だと思うよ、だから、うん、
そうか
という話、
さっきの 1+100 のなんかあれと何の連続だったかな、 1+100 は101、
まあ、なんか中央数の連続じゃないよ、
2+99 は101ってやってって、うん、50+51 が101だから何だっけ、 101×50 で答えが全部出ると。正解は知らない。
まあいいけどさ。ね、まあ知らせ、まあ後で調べとく。うん、これが正解です。これが、宮さんがこれが
良かったって。5050やったか。わからない、
はい。ここに来るまで、今、今日ここの場所に集まる前まで、2時間ぐらい外におったんや、うん、っていうか、車の中におったんやけど、うん、ずっと素数の計算をずっとや
ってた。素数って何系
最近そら
1と同じ以外で割れない数字、
1、3とか
前回に時今年はプログラムするぞみたいなの
があ
って、それでまあちょっと練習じゃないけどそういう問題をやっとってんって、簡単な
1、3、5、7、11ぐらいしかないんじゃないか、
計算
11、13、17、
100までのうちで素数を
23、
出力させますみたいな、
はい、
ような計算を作っとったんやけど、わからんくなって。
それのプログラムってやっぱり、例えば22だったら割り切れるか。
うん、23。
ね、2で割り切れるもんね。23はできんよね。
23、27。
なんかその四則演算、足す引く割るかけるに、プラスなんかプログラムでも余り算みたいなのがあって。
うん、余り算？
そう。1足す、え？
さん、これ説明できるってことは理解してるってこと、
11やとしたら、うん、それの答えは1みたいな、
もう分からないっすねもはや何言ってるか分かんない世界に、
うん、
あ、今ごめん、
俺もよく分からん、
11%5 は1、
まあ、絶対無理だ、
11%
指数計算にパーセント出してきたらダメよ、
パーセントはその時計算使う時の記号なんやけど、足すかけるとか割るみたいな感じで、そのパーセントを使うと 11%5 は 2はなくなる、え違う、 2×5 のプラス1やから1が残るみたいな、そういうのを利用して出してくるんやって
それがちゃんと全部に当てはまるってこと？
そうそう、当てはまるようにその素数の時はこういうふうに出すみたいなとか、まあ、いろんなその
すごいね、なんだ、どうすりゃ計算に強くなれるかってず常々思っとれんけど、フラッシュ暗算か、クモンか、
考え方じゃない、アルゴリズム的な考え、
アルゴリズム
体操するしかないもんね、 そうそうそう。
こんなのするしかない神社。
っていう暇つぶしをしてましたって言われ
ました。なかなか高度な暇つぶしやねん。
いや、なんかでも、
すごい、
計算に
強くなりたい。初級の初級なんやけど。
計算に強くなりたい。
まあ、練習することやね。たくさん
計算はしたくないでも。
どういう、そういうショートカットしたがるのは良くないよ。
最近ちょっとルービックキューブのやり方の見とってんけど。
ルービックキューブ？
ルービックキューブの。
ルービックキューブ？
ルービックキューブってちゃんと全面揃えるためのロジックがあるんですね。
ああ、うん。
俺気合いかと思っと
った。なんか俺もよくわからんけど、うん、あるみたいね。
ちゃんとあって、そのすんげえめちゃくちゃ楽ですよっていうので気に取ってんけど、一つも理解できなくて。うん、
理解でき
る。ちゃんと正式なルービックキューブを買ったら、一応一つのやり方は、
ある、そう、そうね。ちゃんと白の真ん中にロゴがあって、それを上にした場合、こういうやり方っていうのが決まっとるんやけど、まずはこの、名前を覚えましょう。エッジとかがある
んけど。なんかあるらしい、テクニックがあるらしいね。
まず、この、これとこれの横は何色と何色で、みたいなのか。
私が作った時は一面とその二段分までは、定期的に出てきたんだったけど、最後の上だけがまだある
。うちの兄貴全部バラバラに取ってくっつけとったけどね。
さすが。力技がすぎる。すごいな。すごく。それはルービー。
俺も記憶にあるもん。あれのバラバラのピースが転がっとるの、頭の中に記憶があるから。
ボコンって取っとったんですよ、
もう。どんな
指、どんな指先の力ねんって思いながら。
ルービックキューブも極まるともうなんかスピード勝負らしいからね。
40
秒。ミシン折りとか入れたりちょっと。
ああ。スピード勝負。ああ。
とか、片手でやるやつとか、
ね、目つぶ、後ろでやる
とか、ね。後ろとかね。意味がわからない。なんかそれも、だからスピード勝負になるから、そのさっき言ったエッジを使うパターンとなんか別の技術を使うパターンで、こっちの方がちょっと早いみたいな。
あ、すごい。だちょっと一回、ルービックキューブ買おうかなって。
ああ。いくらぐらいするルービックキューブ。
わからん。
でも、
1000円ぐらい。
2000もせんと思う
よ。2000円ぐらい。
ちょっと今欲しいものはね、ルービックキューブとか、ベーゴマ欲しくて。すっげえいいベーゴマ。
ベイブレードじゃなくて。
ベイブレードだったら、カシャンってならない。
うん。
なんか、
そうな、俺ベイブレードにしちゃう
んだよ。なんかセットして、あれ
はすげえ精度で
作
った。そう。すげえ精度で作ったベーゴマみたいな。
うん。
ギューンってやってみたい。でも1万円ぐらいするんだっけ。
あ
ー。あー、知って
なんか、
込
みだった
すごい、もう、なんでこんな精度出すとらんぐらいのレベルの精度出すでも、かっけえねん。
まあまあ、
大人の
心。まあ、そこまでいくとね、確かに。
でも、ベーゴマ一人やっとったらな、戦う相手もないやんって、
うん。ね、それは。まあでも、調べたらおるんじゃないその、金沢ベーゴマの会みたいな。
マルさん、作ってくださいよ。
ベーゴマ。難しそう。
いや、うん、結局、精度出すのは大変でしょっていう。
重量バランスが。
すっげえ難しい。
単純に秒も稼いで研磨すればいいってもんじゃないからね。
既製品がいい。既製品。
そう、結局既製品って素晴らしいなっていう。うん、それなりの精度が出る既製品ってすごいなっていう話。
当時なんか自分で作っとったんだよ。なんか、こう、りょうさん言ったよって。
うん、りょうさんなんかええの、ね、あ、りょうさん特殊でしょ。なんかあったね。
でもなんか一応世間一般の話としてなんか、鋳型を作ってそこになんか、
うん、いや、鋳型作る時点で世間平均値とはって話になれる。
まあそうだね。次。
はい、次。次、なんかミステリー。
どういう流れ、
いや、じゃなくて。
知らんげんってね、俺全く見たことない。
面白かったよね。
面白いよ。ミステリーってことは、なんかそういうことじゃないが。
流れってことは。ミステリーと、そう。ミステリーのふりしとるけど、
普通のことなの、
まあ、ミステリーもするんやけども、なんか、ミステリーではいい。
なんだろう。評価の一番初めのあれみたいな感じ。
あーっていうのもある。
あ
し、なんか、ネタバレ出してやめとこう。
あ
話戻していいかい、
はい、
はい。まあ、詳しくは、メモに貼ったアドレス見てほしいんやけど、2020年4月にある高齢女性が兵庫県尼崎市のアパートでひっそりと一人で亡くなった。
あ、ちょっと待って、いきなり何始まったんやな。
まあ、実際にあった事件。
あ、はい。それを解けと。
いや、解け
って
。
尼崎って多いんだよね。
で、女性の身元が分かる品はなかったが、自宅の金庫には現金3400万円が残されていた。まあ、金額が大きいから、これ、役所、本来ならこの手のやつ、身元不明で、もう、市なり役所が接収するんやけど、金額大きいから、これ、この人、身元分かる人いませんかっていうのを出したっていうのがスタート。で、それで、ある、まあ、どっかの新聞記者が、よし、じゃあ調べてみっぺかって言って、 いろいろと調べていくんだけど、うんうん、まあ、とりあえずその人特徴として、まあ、75歳ぐらいで右手の指が全てない。
んすげえ特徴だね、うん、急にドラえもんかな。
で、
声優やから。
とりあえず住んどるアパートには何年も30-40年前からおるって、まあ、本人は田中千鶴子って名乗ったんやけど、
田中千鶴子、
うん、戸籍なし、そんな田中千鶴子さんという戸籍は残ってない。
すげえ、実際にあった話。
そう、住民票がないんか。で、昔は旦那さんもったらしいけど、旦那さん何十年か前に亡くなっとって、本当にこの人一人ぼっち。
犯罪性はあるってこと？
は、な、まあ、言ってしまう、亡くなったのは完全に病気で亡くなったから、その辺の犯罪性は全くないんやけど。あ、
そういう意味での犯罪性は全くない。ただ、出自が不明ってこと
だね。そう。で、一応調べていくと、労災の書類から94年4月に、この人が怪我したっていう履歴が見つかった。
ああ、指の話だね。
うん。
労災な。
労災で、まあ、で実際なんか、病かと思う。そう、労災ではあるんやけど、労災、まあ、早い段階で労災年金いりませんって言って断っとるから、お金には困ってなかったみたい。まあ実際3200万残ってるからね。
指を全部なくす、左手、縫製系？
青管工場だから、管、まあやっぱり管、プレスかなんかじゃないかな。
ああ、青管
工場。怖えな、
うん。
でもお金がほんだけ持っとったとこ。
そう。
で、しかも金庫、自宅の金庫でそれを保管し
とる。そうそうそう、うん。銀行とかじゃなくてね。うん、
単純にあれかな。
で、
使わんタイプの
人間。使わんタイプの人
間。で、自宅に電話、固定電話あったけど、ほぼ使ってなくて、基本料金を払ってるだけ。で、遺品にはスナップ写真が入ったアルバムのほか、通帳印鑑なんか、とか、まあ、アメリカの一銭と硬貨1枚とか、京都の八坂神社のキーホルダーとか、なんかちょっと、匂わせ的なものが残ってたりするんやけど、あと韓国の千円札1枚。あ、一番謎なのは内側に謎の数字が羅列された星型のペンダント。そう。まあ、これ写真のちょっと残ってるけど、本当にただのペンダントで内側にこの14391134487っていう謎の数字の羅列。
それあれじゃねえが、鍵とか。
いや、じゃなかったらしいよ。これ見る限り。で、まあ実際、賃貸契約はその田中なんとかさんでなっとるから、でこのただまあ戸籍はないから、じゃあこの田中さんは何もないんやって感じで追っかけていくと。
その人自体は、
うん、
日本人の、
まあ、まあ先に言っちゃうと、まあ誰かは分かって、まあ日本人、広島出身の女性だったっ
ていう。あ、復帰だから広島行く。
謎多いに。ただ、まあ、
真相。
なぜか、まあ、これ前後編で記事がなっとって、まあ、なぜかっていうのは分かっ、まあ、何者かは、まあ、分かってないけど、なんでこの人がその、名前を変えて、本名、なんだっけな、変わった名字やってんてな。
広島出身の変わった名字のその何がしさんは、名前を変えてそこに住んどったってことか。
そう。
なぜ名前を変える
たのかもわからんし、もう一個謎だったのが、その75歳ぐらいってみんな思っとったけど、実際は90いくつか、15、6確かサバ読んどったっていう。もう謎やし。
あ、だから昔の過去のなんか事件なんじゃないか。結局、悪いことして名前を変え
た。わかんない。ただ少なくとも、当時、小学校とかのデータは、だから写真とか同級生とかは見つかって、細かい話もその辺は聞けとる。途中のだから30ぐらいからすっぽりなくなったから、その時に何かあったんじゃなかろうかやけど、わかんないっていう。あ、そう、一応遺品の印鑑に1個だけあった沖宗かな、これは沖合の沖に宗教の宗でっていう。そこからこれを元に、確かこれが100人ぐらいしかおらんから、もういろいろと調べた結果、広島県に行き当たって、うん、いろいろと行くと、その、今、広島で市議かなんかされてる人の親戚じゃなかろうかっていうのが分かって、うん、うん、うんってずっと。まあ、変わった名字やから、なんとか追っかけれたみたいな。
それは確定な
の？みたいよ。なんか、DNA 鑑定までしてないけど、まあ、
まあ、人に歴史ありですからね。
ファミリーヒストリー。
ただ、まあ、誰なのかは分かってないけど、その、一緒に、住んどった旦那さんらしき人は何者なのかとかは分かんないとか。 謎はいくつか残ってるっていう。あ、ちょっと待って、DNA 鑑定したんだ。うん、DNA 鑑定したら、その、沖宗何がしたんであるのは間違いない。で、まあ、遺骨とか、まあ、その辺の、まあ、親族が見つかったから、そこで、なんていうか、手続き的には解決したけど、な、釈然とせん、謎はいくつか残
ってる。その人自体は一体 何者だったのかっていうのは、わからんってことや。
ね。
名前を変えた意味もわから
ん。しかも、その、兵庫県で亡くなっとるけど、その、広島から離れてずっと、生活者とはなぜなのかみ
たいな。犯罪集しか死んでんけ
ど。にしては。
どくでもない人から逃げたとか。
うん、
犯罪集か。
結局なんか、なんかあって、ごたごたがあって、名前を変えて逃げざるを得なかった。しかも、時代としてはもう昭和の初期だったりする、
うん。だから戦前生まれだから。
逃げれる、名前変えて逃げれるあのこともあったんじゃない、
うん、
偽造文書じゃないですけど。
わからん。
まあ、神の時代だから。
神の時代やし。まあまあ、そこでひっそりと生きてて、3000いくらやったら、まあ普通にその、つつましく生きとれば、
それぐらい
貯金してることもないでしょうし、それがね、50億とかも取ったら、なんか全然違う話になったかもしれないけど。
これまあ、事件の奇妙さと実際にあったことっていうのと、まあ、あるんやけど。
これ事件ではない？
事件ではない。まあ、事件ではない、確かに。
まあ、
病死した人の謎。
まあ、多分、結構あるんじゃない？そういうのって。
かもね。まあ、で、まあ、今回見つかったのは、その、変わった苗字やから調べれたっていう。沖宗だか沖宗だかっていう。これが多分本当に本名田中さんやったらもう全国の田中さん調べ
なきゃ。鈴木花子とかだったらやばいよね。
まあ、これまあ事件とかまあ一応の解決を見たっていうのもいいんやけど、これなんかすごく文章がね、すごく読みやすいというか、どんどん引き込まれる。
あ、
次どうなの、次どうなのって感じで。
そういうのもセンスやよね。
まあ、誰が書いたとか、これ署名がないやってね、多分、この共同通信の誰かなんやけど。
ライターの、ね、人もすごいよね、
うん、そういう。実際、その2020年の何月かから、去年の年末ぐらいまで、多分、いろいろと全国調べ回ってるみたいな。
お金が残っ結構な財産が残っとるから、こう、ニュース、ピックアップされてるけど。
そうそうそうそう。うん、これが全然、何でもなければ、ああ、じゃあ、無縁仏でおしまいっていう。
300万ぐらいやったら、話にもなってないと思う、うんうん。
まあ実際これ見た感想、まあちょっと SNS なんかでさらってみたけど、まあそうだね、やっぱお金があったから、あったけど、こんな感じで、そのまんま何もなしで終わる人、もっともっと
やるねっていう。といえばなんですけど、あまり名前は言わないですけど、金岩の浜で、
う
ん、何か見つかったって話じゃない、あったじゃないですか。
2、3日前ね。
しかも、
そうなん
そう新聞に載ってたよ。
多分そのあるその人犯人の方の、うん、で34歳ぐらい、
うん、34
歳、ね、あお兄ちゃんとかお姉ちゃんとかこれね。
あ、そうなんや。
多分僕らと同じ世代。
ああ、そっかそっか。
で、金岩の人らしいし、
うん、
もしかしたら
名字には正直覚えが
ない。いないんけど、でもおったよね、うちやにもその名前の人。
おったっけ？
おったと思う。
覚えてないけど。
ああ、おらんかもしれんけど。
ゾワッ、ゾワッと感。
ゾワッと感があるんけど。
ちょっと、名字は
今、確か、表。
表さん。
いたっけ？正直俺は覚えてない。
女のか、女の
人で。大人になってから全然違うところで、表さんって先輩おったけど。
表さん
表札の表やね。
そうそうそう、表札の表。だっけかって言われた自信がない。
まあ、ただ、
女の人
いやいや、
まあ、今回の事件は
男、旧姓で表
ああ
さんっておらなかったと思って。
覚えてないね。でも確かに、俺34で見たから、じゃあ、俺らともう世代全く接点ない年齢差やな、6個下なら、と思ったけど、そっか、それに、
兄弟が
おるって聞いたら、ああ、そっか、ワンチャンあるのか。
まあ、我々もそうだし、弟、俺も。だから、金岩中やろ。
まあ、場所そうやろね。
なんかよく事件のことも全然知らんけど、なんか、親父を埋めたんだ
って。もう亡くなっとった。
父親と祖父を、が亡くなって、それを届けて。
殺したわけじゃないんや。
今んとこ、
まあ、死体やから、まあ、犯罪やけど。
もう、白骨化したのを、
しばらく家に一緒におって、どっかで、どっかのタイミングで、
腐敗するやろ
う
ね。
うん、と思うんやけどね。丸に気づかんかったんかって話だけど。
埋めてん、どっか
に。浜に埋めて、それが見つかって。
すごいね。
まあ、なんてね、なんか、とりあえず、何かの絡みで、あの、これ、あ、どこ、あの、どこそこの誰々さんじゃなかろうかって調べたら、
白骨死体。
ね、まあ見とるもんなのか、その背格好からなのか分からんけど、まあ、あの辺で、だってしばらく見てなかったっていう意味
だ
から
ね。ああ、まあそうそう、そういうのあったもんね。
ただなんかそう、いや、しばらくあの、じいちゃんおらんけどどうしたんって言ったら、施設に入っとるとか、お父さん、そう、お父さんおらんけどどうしたんって言ったら、県外行って連絡がつかんとかって言っとったらしいけど、だからまあちょっと怪しまれておったんかな。
ああ。
まあどうなるやろ。ほんと2、3日前から、今もいろいろと進展があるんやろかさ。
すごいね。だからそういう人って、まあ、まあ、マルさんはよく知っとるかもしれんけど、結構そういう土左衛門とかね、
金谷の浜はなんか、
あ、そうなん
や。昔々はなんか、分からん、銃撃事件とかなかったっけか。
銃撃。
銃撃。
なんかあの辺で発砲音聞いたみたいな。
暴走族だった方が。
まあ、いや、近いしね、あの、来たという
か。あれ、俺どこで聞いたっけな、小学校くらいの時になんか、散髪のおっちゃんやったかな。
猟銃じゃなくて、猟師が鉄砲で撃ってさ。
いや、じゃなくて。
いさ、焼いてさ。
なんか、金谷の浜って昔、俺らの時なんか暴走族の集まり場って感じだったけど、昔はヤクザが悪いことする場所やったみたいな。
どこが鳩場
浜、金谷の浜。
い
や、バレへんからっていう。
なんか、ちゃんかいなイメージやけど。
そう、俺らの時はそうやったけど、もう一個、二個上になると、うん。まあ、学校で埋める的な。
まあ。千灘じゃなくて？
いや、金岩って言った。金岩のがなんか、
まあ、船と海とヤクザってのはちょっとなんかあるよね。
つながる。マグロ船じゃないけどさ。
うちのお兄ちゃんのお友達、そういう系の人は、
うんうん、
まあ、やっぱりその、民地的な、海にばらまく的な話はあるらしいよっていう。
まあ、嘘かもしれない。
都市伝説なんだよね。はあ、怖い。
荒引き
荒引き、いや、荒引き荒引きだじゃない
よし、そんな感じで、はい、メモ全部読み切ったかな。
あ、もうじゃあメモなくなっちゃったんですか。
あ、まあ、うん、あのニュースサイ、ニュースは一通り、あとは俺の一言メモがいくつか、うん、あ、一個、そう、その一言メモの中で結構面白いなと思ったのが、ディレイ日記っていう
も
の。
何？ゲド戦記？
ディレイ日記。
遅れてくる。
そう。日記を書くんやけども、それの、まあ、ウェブ上で、何でも、ノートでもブログでもいいんやけど、それの公開日を1週間後にするっていう日記。
おあ、公開はしとるんや。
うん。まあ、だから、備忘録的に、本人的には備忘録になるし、うん、他の人から見たら、なんか、うん。あ、1週間前こんなことあったなっていうのは、なんとなく思い出したりする。なんか記憶力の、記憶の補助みたいな感じで。ただ日記書くんじゃなくてディレイかけるとちょっと面白いなっていう。
ああ、うん。あえてディレイをかける。
そうそうそうそう。まあそれ1週間でも10日でもやるけど、まあ俺が見た人は1週間。
俺はメモってか、まあ毎日日記書いとるけど、
うん、
毎日、その、あ、全然ダメなんや。
いや、いいんやけど、いや、1週間遅らせやると自分でも忘れたことがもう一回刺激されるんだよ。
それを多分どっかにアップし、SNS にアップしとる、
ね。そうそうそう。ウェブ上で。
当時書いとるけど、アップするのが遅れるってだけ。
そうそうそう。公開日が1週間後にな
る。毎日は書いとるよね、だからね。
そう、毎日は書いとる。そう。
で、
うん。で、面白かった
が、
この人。
が面白い
ね、
この人面白かった。2月の1日から始めたらしいんだけど、2月の20日ぐらいの時にコロナにかかったの、うん。そうすると、ディレイ日記で、要はかかる直前のやつが、ちょっと遅れてくるから、あ、これやったかなっていうのは終える。
ああ、そういうことね、うん、終えるってことか。
まさにその熱出し、まあ
なんか予兆があったんやなっていうの
は、うん、あ、これだなっていう、酒飲みに行ったなっていうこれだなっていうのは分かって
る。コロナ大変ですか、
ね、まあ、うん、コロナ運は置いといても、その1週間遅らせるっていうのはちょっと記憶の刺激としては、
でもね、日記ってね、俺3年日記書いとるんけど、
うん、
一つのページに、まあ例えば N 年、
うん、
N プラス1年、N プラス2年がこう見えるわけで。だし、1年前の書いたことは見るげ
ん。
書くときに、うん、ああ、こんなことあったんやって見るけど、例えば1週間前のやつは見んわ。ただ、1年前の今日書いとった内容、うん、あ、そっか、瀬戸さんち行って餃子食っとるわとか。
はいはいはいはい、
同じことしとったりするね、しかも。すげえ近しい時間。だ今は。
2月は餃子の年なの、日なのみたいな。
今って1年前の俺の日記のやつっていうのは、1日日、あ、週、なんつうかな、曜日がずれとって、
うんうん、
今日は金曜日やけど、確か木曜日の話なのかな。
あ、
なっとれんて。で、例えば明日瀬戸さんと遊んで飯食ったら、 その、その、1年前見たら、あ、ちょっと
同じぐらいことしてる。
全く同じことしとるっていうのは、結構面白い。
でも3年に来てそんなんないよ。じゃあ、
今度もまあ、ウルフとかそういうのあったりすると変わるけど、意外と、ね、人間って成長してなくて、
うん、
成長してないというか同じことしとる、
うんうん、でもそっか
面白いよ、
まあ、それを短くすると、まあ、短いスパンで楽しめるよっていうのは自流日記の元ネタその辺なのかもしれないね。
でそのあの例えば携帯のずっと写真とかもそれピューって戻したら、
うん、
わーって瀬戸さん家でこうやっとってあ しとるわ
それは俺もやる。今あのスマホで写真撮るんだったら、Google フォトとかで時々ちょっとグッと持ってみて、1年前何やったかとか。まあ、何やったら Google フォト機能で1年前のあなたって出してくるけど。あー、そっか、
今日。今、合成的に出てくる。
3年ぐらい前やったら普通にレースやってんな、この時期でも。とか。
面白い。その日記っていうのはそういうのは面白い、
うんうん。なんで、まあ、まあ、日記はせんけど、うん。こういうのはちょっと遅れてってのはいいなと思ったけど、そっか、アナログでもそういうのあるんだら、やりやすいかもね。
3年に。
3年もでも続けるかな
一応書き書いてるよ、まあ、うん、なんかなくてもネタがなくても何か書くっていう
空白の日とかあったりする。
空白の日はないね。何か書く、
あだからその日書けなくても1日戻って
どうか、あそうそうそう、うん、だから書き忘れてもいいんけど
別に2日前の
書き方もちょっと記憶を呼び起こして書いて、ただくだらんことでもいいね。今日仕事でいいこと、うん、あの何もなかった
何もなかった丸
だるい日だったとか、
はい、そうそうそう、今日は何もなかった終わりでもいい。
何もない日が平和で一番いいかもしれないね。
まあそれはね、
まとめて
当時はそう思えんよね、おそらく。見返して思えるかもしれないけど。
まあでも、まあ、
うん、何でもないようなことが、まあ、
ロードじゃないですか。
あでも間違いなくそこから、まあこの年になるとね、2、3年前から衰えが何がしかあるからね。
まあ、それはあるかもしれない。
衰えね、
あるね。
ってのを、そう、今、最近、リグマごとくの極みの。
反射神経ですか。
うん、あのなんか皆さん、はい、リグマのごとくの2までやったんけ。
3 2はクリアした。2まではちゃんとクリアした。
じゃあラストを覚えとる。
ラストってあの
ゴーダ
倒した後、
いや、ゴーダとの対戦の一番最後
QTE かな。
そうそうそう、で負けたらいきなりワンパンでこっちが負けるっていう。
押
しを損ねたら
QTE は結構失敗しとるよやっぱり。あのまあまあまあ、
普通失敗しても大ダメージ受けるで終わるんやけど、そこだけラストだけもう体力満タンでそこ行ってもしくじったら、
多分でもあの郷田さんには負けてないはず、
うん、俺はそこで3回連続で負けた。
あ来るって分かっとるも
そう、1回目はあーあーって負けて、2回目分かっとる分かっとるって負けて、3回目
すごいし、
いやでもボタンが変わるからさ、とりあえずボタン押さなあかんけど、
でも意外とゆっくりやぜ。いや落ち着けば
思うでしょもうね、衰えた目にはね、もう余裕を持った人たちも、でもギリギリで、しかも間に合って、まあ、ボタンのランか知らんけどさ、
3回。これでも極みじゃないから。
ああ、でも、
多分、
難易度は、俺もの、まあ、極みのノーマルだよ。
で、まあ、極みじゃない、普通
のやつ。あの、2回目負けた時点で、コンティニューの時に、イージーモードにしますかって言われて、
した。
いやじゃあ、つって、3回目、もう一回ノーマルでもう一回、いやっつって、負けて、心がポキッと折れて、はい、イージーモードにしますって言ったら、すげえゆっくりになった。
そそ急に。そう
で、クリアした。もう嫌じゃんって。
ただ、QT は汚いよね。ただ初見殺し
や。まあ、初見殺しもあるけどさ、でも、3回やって3回負けるっていうのはね、さすがにちょっと、衰えを感じざるを得ないというか。
反射神経はね、どうしようもないと思う。
それまでのその QT、イベントとかの QT も、まあまあ、50%、勝率 50% ぐらいやったけど、最後の最後、1個も勝てんって、身構えても勝てんっていうのはちょっとショックが大きかった、ね。届いたなっていう。
反射神経って難しい。
反射神経なんて神経はない
と。動体視力と反射神経って一緒なの？
反射神経なんて神経はないって怒られる。反射速度？
反射速度。
まあいいや。
動体視力から見えるだけで、
うん、それ自体そこから、
うん、体の動くかどうか
リアクション
関係ないじゃないですか。いや、俺よくあの、なんつうかな、ハンガーから落ちてくるものをそのパッて取れるんでね。
ハンガーから
落ちてくる？あの、家の、なんつうか、家の、今ってエアコンついてたりするじゃないですか、うん、早く乾かそうと思ったらこういう風にちょっと落ちやすいところにこう
かける、はいはいはい、本来かけるところじゃないところにハンガーを
それが落ちる瞬間に取れねえんでね、これがまたね、
それを10個取れたらいいジャブ打てると思う
10回落ちるってもう置き場所変えた方がよくねえんだ
から間違ってそもそも間違ってる
ちょっとそういうので、
はい、という悲しい話でした、うん
老いで言ったら俺最近老いを感じることで感じたことが、
うん、
で会社ってラジオ体操とかします、
うん、
あるあるある、ラジオ体操第一ってすごく
体
を
刺激する、
きれいに、なんつうの、関節周りを順番によくしてってくれてるっていうのを最近すごく思って、すげえ真剣にしてるって。
多いなんですか？多いじゃない
。いや、今までそんな肩回してもゴリゴリ分かったのは最近言い出したり。それを気にしだした時に、ちゃんとラジオ体操をした時に、ちゃんと、なんていうか、第一からちゃんとやればきれいに、その、
ね、ラジオ体操の時の、ジャンプのタイミング間違ってしまっとる人って顔、あのピタッて終わらん人は、
いや、確かにラジオ体操やってないから分からない。
あら
ないもん、そんな、その会社じゃないとやらんんじゃない、俺みたいな一人仕事とか、まだまだ長いでしょ、
した方がいい、
まあ、
本気でやったらいいよ、
やる機会なんてないでしょ、
ない、うん、ないけど、
昔
は
建築の時は、
うん、朝の朝礼でやっとったね。
いわゆる組織だっていないとそうはならない、
若いやつには意味ないけど、
あ、年寄りにこそ意味がある、はい、それは
年寄りにこそ意味がある、そう、
あ、うん、
そうなの、
スポーツ選手からしたらそれが唯一のスポーツ、
ね、唯一のスポーツ、
まあやっぱり考えられてるらしいね、やっぱりもう全身をきれいに無理なく朝から動かすみたいな、
1も2もちゃんとそれを考えて、1はスローペースで、うん、第2はちょっと
激しくて、あ、アップテンポなんだから一通りフルでやる、ちゃんと真面目にやるとそこそこ汗かくみたいな、
あとでちょっとこの回終わったら、うん、少しちょっと皆さんにしてほしい腕立て伏せがあるんですけど、
うん、
ちょっと
じゃあ
まあいいよ、
小指、小指じゃない、
まあ、終わってからで、終わってからで、というかね、まあ、1時間36分、
あ、じゃあ、
十分喋りました、はい、一応、まあ、切ろうとしてるけど、喋りたかったこととかある、特には、大丈夫ですか、まあ、
ふるさと納税相談、
ああ、とか
しようと思ってた、今、手続き、
ああ、一応、じゃあ、兄さんの手続き、始めたけど、まあ、メモにも書いたけど、まだ始まってないというか、
うん、
なんかいい。
うちの奥さんの方が早いんだ、じゃあ。
あ、だから、口座開設に2日かかって、そこから登録して、
1、
2週間かかる
って。あ、もういつでもできる準備ができとって、何買えばいいかわからんって止まって
る。
そこまで行きたいんやけど。
飛び込む。
じゃあ。
何さすか、
わからん。
アフラック。違う、なんだこれ。
あとね。
アフラック。形ね。
あ、アクティブ？
アクティブ。
アクティブ、
多分瀬戸さんは多分その
インデックス
分かってないから
、インデックスは分かるけど、
うん、ちゃんとやってないから、うちの奥様が勧めてるのを見て、
ギャンブル性の高いやつ、
いや、そういうのは先頭、
なんてものを勧めるんや、
あの、ほっといてもいいやつ、
ほっといてもいいやつ、
ほっといてもほっとけるやつ、
いや、まずちょっと分かってないです、まだ最初の設定でそれが変わってくる、
一応チラチラっと本読んどるねんけど、あの効果が出てくるのは、まあ、10年ぐらいは置いとかな、
うん、
ですぐ効果を得たいときはそのアクティブっていうやつにして、うん、こんな、
うん、
アクティブです
ね、
こういう、
確かに、
ローソク波が大きいやつね、
ローソクのやつ、
身振りが済ませない
しかないと、まあ、でも その本読んだ中では10年20年って続けることで福利が効いてくるっていう感じには書いてありましたわ。だから10年まではずっと我慢せんなんし、僕らの年代から言ったら60過ぎぐらいちょうど定年になるとか、そのあたりにな
んか
おやおやっていう感じに、
まあ、それぐらいのつもりでいなさいよ
って、いや、まだやれって仕事変えるなみたいな時が
20年ね、まあ、これが20年前にやっとったらどうやってんのって思うんで、
20年前に兄さんはない、
兄さんはないかもしれないけど、
インデックス投資はね、まあ、
そういう
な
んかあったら福利が効くような投資というか、
でも意外と最近そんな感じになってきたらしいんやけど、そのアメリカの、
うん、ガーファーみたいな、
そうそう、そういう株
ビッグテック
が入っとる S&P500 っていうパッケージがあるんやけれど、それとかは 10年前に買っとった場合は 何パーって言ったかな、結構成績良くて
あちゃあちゃあちゃ
あ。いや、まあ、次の、そのネクストガーファーを見つけとけば、まあ、そこそこ効くかもねっていうんですね。
厚切りジェイソンさんが言うには、
うん、
ファイヤー
です。その、関係？世界の金持ち会社って、大体アメリカにあるっていう。
まあね。
あるある。
なんだっけ？
あるある。
次のいいやつ、ユニコーン企業やったっけ？次に来るその、跳ねるんじゃないかっていう。
跳ねたらでも、ね、戻る感じだけどね。うん、アップルじゃないけど。
まあ、アップルとかは跳ねっぱなしじゃない、今のところ。
跳ねっぱなしかもしれんけどね。
だからそのネクストアップルみたいなも、確かその、うん、アメリカにほとんど、アメリカのさらにもう どこそこにほとんどあるみたいな。
ああ、地区。
うん、なんかやっぱり税制がいいところ、今最近はだから土地選ばんでも、別にここじゃないとできない仕事っていうのはあんまりないから、税制がいいところに集まって、ちょっとしたコミュニティというか作って、うん、シリコンバレーじゃないけど、みたいな。それ的にどこやったが熱いみたいなのは聞くけど、まあ知らん。そんな詳しいことは知らん。
そうなると、アメリカっていうのがすごい経済的に強いから、うん、
まあね。
あんまり落ちないでしょ、強い。
うん、
強いでしょっていうので、アメリカ限定の、パッケージを買うっていうのが一つと、それよりもっと安全を求める人は全世界のパッケージを買うという。
なんか
どっちか。
中国は？中国。
中国は厚切りさんはやらないって
言ったまあリスク高いやろね。
うん。今はちょっと無理やし。
今まさに
共産主義というか、
まあ
国を持ってっちゃう。
うん。ね、その。ちょっと前まで景気良かったゲーム会社がもう軒並み今やばいとかいう話なんですよ。
新世界。
そういう意味じゃ第三世界、ロシアいいんじゃねえで投資取った人が今偉いことになっとくからね。
うん。
株価がすごい。
難しいですね。やっぱ経済ですから、ね、世界経済。ただ人が増えれば GNP って GDP が増えるから、お金の価値っていうのはさ、あるっていう、間違いない法則があるから、っていうのはあるけどね。今みたいに戦争みたいなイレギュラーってのもやっぱ少なからずあるから。難しいですよね。
難しい。
お金っていうのは。
というか、それ、そういうニーサを始めようと思ったけど、まだもう1、2週間かかるよってことをメモに書いてあって、はい。
日本のニーサみたいなやつって何て名前だったっけ？
日本のやつがニーサ。
あ、日本がニーサだっけ、
うん、日本の N を抜いたら。N が日本みたいだったっけ？
イーサ。
イーサ。
ISA。
ISA。ISA、イーサ。
あ、まあ
だから、イーサっていうのがもともとアメリカかなんかあった制度で、それの日本版でニーサ、日本イーサって意味でニーサってなったっけ？
あれ、ニーサみたいな名前のやつなかったっけ？
もうヨーロッパやったっけ？忘れたけど。
まあ、イデコ。あ、イデコや、イデコ。イデコは途中解約できん
って。できん。まあいい、はい。その辺はもうちょっと形になったら、次回の配信までには俺とりあえずニーサ始めるかなと思うから、なんか少しは話すたれんのかな。ぐらい。です。
ッケがめちゃくちゃ金持ちになったかもしれない。
最初は。兄さんは何やと思っとるの？博打ちゃうんやで。
福利。
兄さんは何やろうね。節税アイテムか。
うん、節税とお小遣い。まあ、その10年先のお小遣いをちょっと今、
うん、
お年玉を貯金しとくよぐらいの感じの。
あれはね、株の指南みたいな。
うん、まあ入り口として、ね、まあこれでなんかもうコツつかんだらちゃんとした株、
ゲート株
でもとかね。
ゲート株。
はい、はい、終わりよ、
はい、
終わりますよ。
それそんな出れる変なこと言った俺。
はい、はい、はい、じゃあ以上今回で第9回、
あ、9回
こんな感じで、一応感想ともし聞いてある方はツイッターアカウント、あじゃらか2021までダイレクトメッセージや何やかに送ってくれれば嬉しいです。それでは、おしまい。さようなら。
ありがとうございました。